はい、ここで重要なツイッターを読んでいこうかなと。
はい、乾杯。
僕クリアサヒなんかも飲んじゃおうかな。
あ、僕もクリアサヒを。
はあ。これですね。ゴックさん。
はい。
昔から新ストリートファイターの一作目は、ロケテストやデバッグみたいなもん、と思ってたけど、5はマジでひどいらしいですね。オフラインでトレーニングしかないとか、通信がひどいとかって。
そんなことないですよ。
なんで擁護すんの？
だって俺がやりたいもん、ストリートファイター5めっちゃ。
たとえひどくても？
別にひどくないけどな。
そうなんや。
だってひどいっていう声は俺の周りでは上がってないし、
うん、めっちゃおもろいってみんな。
ん？
めっちゃおもろいってみんな。
うん、もうずーっと
やってる。
あの格ゲー仲間っつうの？
はい。
もうめっちゃドハマりしててみんな。
でも動画勢は大体怒ってますよ。
だってやってないでしょ、それ。
だ、動画勢の意見って絶大じゃないですか。
そうなんですよ。これね、ジョジョの時もそうだったんですけど。
はい。
あ、ジョジョの格ゲーの時も。
どの格ゲー？カプコンの？
あれ、あれもめっちゃ面白いですよ。さあ、手合わせ願おうか。
うん、
オーバードライブって大塚芳忠の若ジョセフ。
はい。
いや、あれは神なんだけど、プレステ3で出た、
はい。
ジョジョの格ゲーあるんですよ。
あの、オールスターバトル。
そうそうそうそうそう。
うんうんうん、
僕、発売日で買って、
はい。
面白かったんですよ、とっても。
そうなんかあんまり盛り上がらなかったイメージが。
いや、だから動画勢とまとめサイトによって潰されたんですよね。
まあ、そうやったんや。
うん。やってない人に潰されたんですよ。
ゲーセンで出てないから対戦もできんしね。
いや、ネット対戦できるから。でね、
うん、
今回のスト5も同じ匂いがしますね、僕は。いや、なんか確かにネット周りはあんまり良くないらしいんですよ。
うん、
良くないっていうか、その動画見てると意外と通信切れたりするけど、
うんうんうんうん、
あの、対戦自体はめちゃくちゃ面白そう。ゲーム性も。
ゲーム性。
うん、あとキャラもいいよ。レインボーミカとか超可愛いさ、お尻とおっ
ぱい。レインボーミカが出るんですか？
出る出る出る。あとアレックスも出る。追加で。
あんだけ意味嫌われてたアレックスが。
うん。カリンも出てるし。
で、なんか今までのストリートファイターのキャラがめっちゃ出るみたいな。
バーディーも出ますしね、大柄枠。
いや、ルーファスは？
あの、完全にバーディーがいるんで、ルーファスいらないっすね。髪型似てるし。
いや、体型似てるし。
体型と髪型めちゃそっくりし。
だから、サードというか、ストリートファイター3の時、あれほど言いましたよね。
はい。
キャラ消すなって。
うん。
また同じことするの？
あんまり人気ないんでね。
ルーファスめっちゃ使ってたやん、あの、ジャスティン・ワンとかは。
だからアメリカだけなんでね、人気。
だってアメリカの声を聞くんでしょ？
まあまあそうなんですけど、
うん、
だから、追加キャラとか、追加アップデートは、もう完全無料らしいんで。は
いはい、ほんまに？
うん。だから、もうこのスト5を買えば終わりなんですよ。値段は一切かからん。あの、これで終わりって。
あの、もし、スーパーストリートファイター5みたいになっても、それもバージョンアップで対応するってこと？
はい。もうちゃんと言ってるんで、カプコンが公式で。
パッケージを買い替えさすとかそういうことはしないと。
しないと。だから、アレックスはまだいないんですけど、追加は決定されてるんですよ。
いないっていいな。
今から追加されると。で、ね、どんどん修正していくと、キャラのその、やばい部分とか弱い部分も。
じゃあもう、これで、一生楽しめる内容にしてくれるんですね。
なんかね、ずっと e スポーツ向けで作ってるみたいな感じなんですよね。
でも e スポーツやったら、ね、内容変えていくのが良くないですよね。
まあでも LOL とかドータもめっちゃ内容変わっていきますからね。
このテクニックがもう通用しないみたいな。
あ、もう全然あります、余裕で。
じゃあそのテクニックをめっちゃ磨いてきたやつどうしたらいいの？
だから次のテクニック磨く。
投資が無駄になっちゃうでしょ。
だって今、カウンターストライクで新しい遊び生まれてますからね。
どういうの？味方を
殺すじゃなくて、うん、レース。
え？マラソンみたいな。
モッドでね、うん、ステージがあるらしいんですけど、いろんなカウンターストライクってステージが多彩じゃないですか。
はい。
で、基本的に使われるのは1、2種類でしょ、対戦で。
遺跡みたいなところで撃っちゃうやつ、
ね。そうそう。とかじゃなくて、低空ジャンプみたいなテクニックがあるらしいんですよ。
はい。
で、それでピョンピョンピョンピョンピョンって言って進んでいく、タイムアタックが今めちゃくちゃ流行ってて。
うん。
それの公式の大会とかまであるらしくて。
青じゃない。
だから、なんかもう、敵を倒すんじゃなくて、もう、キーボードカシャカシャカシャって、なんかスペース、なんかダブルドボーって。
うん。
で、この、テイクホバージャンプ大会みたいな、タイムアタック。うん、このステージを最初から最後まで行けみたいな。
うん、うん。スーパーマリオみたいな。
そう。今そういう遊びが流行ってるらしくて、カウンターストライク内では。
はい。
だから、面白いですね。なんか、それが使えなくなっても、また新しいテクでまたやるみたいな、タイムアタック競技も。ドタなんで最近久しぶりにプレイしたんですよ。
はい。
ドタ2、はい。日本サーバーもありますし。
はい。
なんか、UI とかも洗練されてていいですね。
ああ、UI がね。
あと、LOL はなんか今問題が起きてましたね。
ほう、どんな。
なんか日本。
ガチャが 1% 以下みたいな。
LOL はガチャないんで。
はい。
なんか日本の、
うん。
運営がやらかしたみたいな。
ああ。
やらかしたみたいなのもありますし、
うん、
最近はガチャで言えばグランブルーファンタジーってやつがなんかやらかしたみたいなことはありますけど、
はい、もしかしてガチャのパーセンテージが 0.0 何パーセントやったみたいな、それの倍って言われても、
それは普通でしょ、 0.0 何パーセントの倍が 0.01% とかでしょ。
グランブルーなんとかってそれで問題になったって言いました。
だからごめんねって、お詫びガチャって、3000出せば必ず好きなカードを手に入るよって、お詫び
か。お詫び？お詫びじゃないでしょ。いや、配れよ、もう。ただでこのキャラ。
配りましたよ、今。
いや、キャラを。
魔法石みたいなやつを配りました。
いやいや、魔法石配ったって、だから、それ魔法石溶けるだけやん。
僕に言われても
意味ないでしょ。
だから、スト5やろ？
なんで？
え、だってお金払ったら終わりよ、スト5。
ガチャとかないの？
ないよ、ない。
課金で大パンチで
いい。ソシャゲの方が、よっぽ、なんでスト5をこんなに叩くのか分からんけど、
うんうん、
そういうソシャゲの方がよっぽど悪質じゃない？
でもね、スト5にも問題があって、
はい。
なんぼ課金しても強くならん、みたいな。
バカなの？
札束で仕分けない。
ちょっとずつ、ちょっとずつ強くなっていくのがいいって、竜が言ってたでしょ。
でも、他のプレイヤーもちょっとずつ強くなるからなって。
そうな、そうな。
で
も、スト5めっちゃやりたいけどな。なんで。
わかりました。要は、初代ヴァンパイアに、ヴァンパイアハンターとかヴァンパイアセーバーになる可能性が秘められたパッケージっていうことでいいんですか？
そうですね。そして無料でなる。
今までみたいに2015エディションとか買わんでもいいんですね。
そうそう、買わんでいいし、キャラは、確かに変動するかもしれない。強いキャラとか弱いキャラとかは。
でも、強いキャラは弱くなってもらわんとね。
そうそうそう。だから修正はあるだろうと思われてるけど、
はい。
まあ、何しか無料なんで、アップデート自体も。
無料、カプコも無料にしてきましたか。
なんか、だから e スポーツで行きたいって。
つまり、このタイトルで固定されたいってこと？
そうそう、固定したいと。
スト4の問題点は、途中でスーパーとか、アーケードエディションとかいろいろ入れてきたのが問題やった。
そう、あれは問題点で、本当に。今まで力入れてきたキャラが弱くなって、もうどうす、だから、どうすんのよ、みたいな。
というか、もうソフト自体が違いますからね。
うん。あれはムカついてる、確かに。ルーファスね。
うん。
スト4が一番強かった。
そうやね。なんでかって言うと、これ証明できて。
はい。
初代スト4の時に、てっちゃん、投撃に行ったんですよ。
そうですよ。投撃ですよ。
だから、あの時のてっちゃんは、ルーファスの力って全国区やったのに、
うん。
ルーファスが弱くなったせいで全国区に行けなくなったってひどない？
あの、日本で32番目ぐらいに強かったです。32組ぐらい出たよね、きっと。
出た。
だからまあ、あれで最下位だったんですけど、1回戦負けで。
でも大舞台でしたよね。
JBC ホール。
すごいホールで、なんか、てっちゃんがあんなとこの舞台で、もう僕、てっちゃん定員でしたもん。客席から。
まあ、いい経験でした。あの、格ゲー、ゲーセンでずっとやってて。
はい。
晴れの日っつうのはあの日ですよね、きっと。
だって、梅原とかと同じ舞台に立てましたよね。
うん。
なのに今、こんな舞台にいますね。
いやー、行きますよ、スパイブル。勝ちますよ。あ、だって。
もうね、てっちゃんがもし梅原に勝つとか負けるとかっていうレベルまでスト5で行ったら、
はい。
もう僕、クリア朝日飲むわ。
飲んでるでしょ、いつも。うんうんうん、行きますよ、スト5。
いや、もうクリア朝日送る、
はい。あ、ありがとうございます。
もしそのレベルにてっちゃんがもし高め、だって、
行きます。
だってエボに行くって言って全然行かへんっていう。もう僕騙されてるか
いですもんね。いや、行きたいけど、
うんうんうんうん、
ちょっとハードルが高い。
え、でも上原に勝ったり負けたりするってそのレベルなんですよ、ですよね。
まあ、ぶっちゃけで言えばエボに出るってことは、
はい、
梅原を倒すってことですよね。
うんうんうんうん。
じゃないと出る意味ないですよね。
梅原に100回挑んで100回負けるレベルだったらエボに出る意味すらないですよね。
意味すらないから、100回挑んで50回勝てるなら行く意味がありますよね。
うん。
50引きゃいいんだから、その時に。
だってあの、エボに行ってる日本勢って、梅原と戦ったら50回ぐらい勝つぐらいの勢なんでしょ？
そう、みんなね。
うん。まあ、そこに、てっちゃん高みにって。
だけど、
はい。
あの問題があって、純粋に。
はい、はい。
これ、愚痴なんですけど、単純な。
はい。愚痴大好きです。
スト5ね、
うん、
あの、用意する値段がすんごい高いんですよ。
え、5000円で全部揃うんでしょ？
あの、まずプレス4買わないといけない。
え、だって機械持ってないの？
プレス3は持ってます。
あれほど。
3年前ぐらいに買ったかな？
プレス3じゃできないの？
できない。
そんな違うんや、あれ。
で、なんか今ね、ギルティギアの新作とか、
はい、
プレス3版とプレス4版が出てるんですよ。
はい、
一緒なんですよ、別に。あの、お互い対戦できるんですよ。
あ、そうなんや。うん。すごない。
で、今のスト5も PC 版が出てるんですよ、スチームで。
はい、はい、はい。
あの、PC とプレス3も対戦できるんですよ。
あ、すごい。
だけど、
はい、
プレス3版じゃなくて PC 版、
はい、
あの、GForce 460かな ?480 かな、
はい、
で、あの、普通にパソコン買うと、
うん、
スト5やるために、
うん、
新しいパソコン15万ぐらい出して買わんといけん。
それぐらいするでしょうね。そだって、うん、プレステ4レベルの 3D ゲームやろうと思ったらもうなんか、ゾッとするわ。そうでなくても最近はもう、パソコンの進化って止まってて、
うん、
止まってるって、別にパソコン自体は進化してるんですよ。
うん、
ただ、あの、僕らが日常こうやってスカイプやったりとか、いろんな日々の業務やるパソコンって全然負担感じないじゃないですか。
うん。
こんなにパソコン買い替えなかったことってなくない？
俺、鼻毛様何年使ってるんだろうね、これ。
でもなんか快適でしょ。
一生使えるケーブル。
そうなんですよ。なんか、ある時からあんまりパソコンってパワーいらなくなって、そうなってきたら。
ていうか、俺、ストックありますからね、鼻毛様あと2台。
うん。
これ壊れても。
そうなってきたら、なんかあれですよね。余計ゲームパソコンとの差がついていって、ゲームパソコンって趣味やんって。
いや、趣味ですよ。でも、プレス4が、3万5000なんですよ。
はい。
まあ別に、
15
万のゲーミング PC っつうの、
うん、
から比べれば安いんですけど。
そんなもん、あのビデオカードぐらいの値段ですよね。
そうそうそうそうそう。GForce なんとか、ラデオなんとかのビデオ、カードですよね。でも、
はい、
3万5千円、ポンって出せる金額ではないです
よね。ポンって出してくれたぜ。
そうそう、ベネットだから。
うん、
100万ドルね。
うん。
あ、10万ドルだったから。
なんか安なんて。
ソフトでしょ？
はい。
ソフトが7000円ぐらいかな。
はい。
で、まあ、これがね、またアコギな商売なんですよ、カプコン。
はい。
ソニーなのかな、
はい、
リアルアーケードプロプレステ4のやつ買わないといけないんですよ。
え、3じゃあかんの？
あかん。
え、USB とかでしょ？
うん、だけどあかん。
あかんの？
あかん。
何がちゃうの？
わからんけど、あかんもんわかん
ない。あれか、初代プレステのパッドから、プレス2のパッドから、プレス3のパッドから同じように見えるけど繋がらんみたいな。
そうそうそうそうそう。
でも、この間プレス3で初代プレステのパッド使って優勝してるやついましたよね。
いましたね。
それ考えたら、プレステ3のリアルアーケードプレイをプレスト4に繋ぐぐらいやってやれんこともないんじゃないの。
でも、やってやれんことはないかもしれんけど、
うん、
やってやれないですよね、普通は。
アダプターないの？
ないよ。
え、みんな使いたいでしょ？
みんな使いたいけど、僕、そういうの、アダプターとかそういう探るお店がまず沖縄にはめったにないし、
アマゾンでいいじゃないですか。
ないよ、多分まだ。
ないかな？なんかね、
ないはず。ラグとかもある関係も。
って言ってましたよね。でも初代スプレステ1パッドが最強でしたよね。ラグは
あるっていうか。しかも優勝でしたからね。
やっぱりそれは甘えじゃないの。ラグとかっていう。
でも僕は、
はい。
レバー握りたい。
はい、だから、リアルアーケードプレイのプレステ3版を使えばいいんじゃないの？その。
いや、使えないのよ、今は。今んとこは。
出るまで待ちましょう。出るって絶対。
いや、出るかもしれんけど、うん、出るまでに、早く言えばあれですよ、ブタオさん。ゲーセンで新しい格ゲーが出て、
はい。
うずうずやりたいけど、
うんうん、
お金が30円しかない気分ですよ、今。
うんうんうん
やりたいけど、ずっと見てるだけみたいな。
ソーダセブン買ったらいいかな。
ソーダセブン買ったら、ゲーセンでプルプルやってるダメって終わりでしょ、ゲーム買ったらいいね。やりたくならんかな、アスト5。めっちゃ面白そうなんだけど。
ああ、やる相手はいないから。
やる相手は、だからネット対戦とか。
いや、そんなネットの奴らと戦っても全然面白くなくて、僕、てっちゃんとか、
うん、
そういうなんかはっきりとした姿形のある存在とやりたいわけよ。
じゃあ僕が勝ったら僕の家でやりましょう。
いや、家には行かれへんけど、ネット対戦ね。
ネット対戦で。
でもプレステ4買う予定も、買う気持ちも全然ないし。
でも豚尾さん、FPS やりたいって。
僕やりたいのは、第二次世界大戦の FPS なんかヨーロッパのどこの国が作ってますっていうのがあって。
うん。
なんかキャンプファイヤーみたいなやつで資金集めたらしいんですよ。
うん、あれかなりリアルですよね。
なんか今の FPS ってコールオブデューティーとかあんなやつとかでもそうなんですけど、すごいゲーム性が上がってると。
うん。
だ昔みたいな FPS やりたいっていう。
あ、なんか今の FPS ってスキルとかあるんですよ。
そうそうそうそう、らしいんですよね。なんか死なずに10人連続で殺したら、
うん、
めっちゃパワーアップするみたいな。
うん。あとキャラクターとか。
レベルアップしたりとか。
いろいろありますね。
そういうのってゲームっぽいじゃないですか。
うん。
そうじゃなくて、なんか昔の FPS なんてみたいなシミュレーターっぽい感じ。
だから第二次世界大戦をシミュレートしました。
そうそう。その時になんかスキルとか、なんか空爆支援とか。
うん。
ドローンとかそんなんあったら嫌でしょっていう。
まあ、第二次世界大戦にはないもんね。
ないけど、なんかドローンっていうのはドローンではなく、例えば敵の位置がわかる、なんか偵察機飛ばせるとかそういうのがあるんですよ。
うん。
そういうゲーム的サポートね。
うんうんうん。
でもそれって嫌やんと。
そう。
戦争ごっことしてなえるやんという 。
嫌勢がいると。
そうそう。だから古き良き FPS やりたい。
なんかカウンターストライクがあるじゃないですか。
でも第二次世界大戦でやりたいし。
あ、舞台も欲しいと。
第二次世界大戦の FPS と現代戦の FPS とではもう全然なんか気合が違うんですよ。
ほうほうほう。第二次世界大戦オタがすごいわけですね。とにかく。うん、
で、そういう時に今の近未来系の FPS 投げかわしいっていう。
うん、
で、資金を集めますってやったら、なんか3倍ぐらい集まったらしくて、うん、発売決定って。
発売決定だろうな。バージョンアップももうもちろんありありなんだろうな、多分。
まあ、ああいうのって、
3倍も集まってる。
一回ね、買ったらもう延々みたいな。
でも、プレス4で出ますよ。
そうなんですよね。
で、それ、グラフィック見たんですよ、僕も。
はい。
ゲーミング PC ですね。はい。パソコンでやるんだったら。
うん。
だからプレス4買った方が安い。
でもね、僕 FPS なんかパッドでやってられるかーぜーなんで。
いやじゃあ、最低でも10万は出さんとね、パソコンでやるんなら。
そやから諦めたんですよ、僕は。そして僕は諦めたんですよ。ああいうゲーム
や。いやでもプレス4で出ますよ、きっと。マウスとキーボード。
それ、延々言われてたんですよ。Xbox の時からプレス3とか2の時から。
うん。
マウスとキーボード。一応出たっちゃ出ましたよ。
はい。
でも結局はね、家庭用でやる場合、パッドでやれってことになるんですよ。もう、わざわざキーボードとかマウスをゲーム機に接続してやってる自分が惨めになってくるから。
僕はプレステ3でコールオブデューティーやったんですよ、パッドで。
うん
うん、発売4日で売りました。
僕、コールオブデューティー2とかやったら、
うん、
パッドでクリアしましたよ。
すごい。
とか Xbox の360のギアーズオブウォーとか TPS ですけど、うん、パッドで僕一番最難関モードとかもクリアしましたけど、
かなりやり込んでるじゃないですか。パッドでいいでしょ、じゃあ。
じゃあパッドで良くないって言ったら今の FPS の流星ないじゃないですか。
まあね。
なんでか言ったら今の FPS って完全に PC から Xbox とかプレステ3に移ってその流れでしょ、今。
うん、
ヘイローとかああいうゲームにしてもギアーズオブウォーにしてもみんなパッドで作られるやるのが主流じゃないですか、
はい、
PC なんておまけじゃないですか、
うん、
だから全然パッドをみんなが受け入れてる時代になってても、
うん、
そして僕自体もある程度慣れたとは言っても、
うん、
やっぱパッドじゃないと思う、
うん、思う。
やっぱマウスとキーボードには勝てんでしょ、どうしたってパッドは。
まあ、実際に FPS のプロはみんなマウスとキーボードですからね。
でもね、そんな中やっぱりこの間の格ゲーの試合とかじゃないけど、
うん、
プレステパッドとかのつわものとかも出てくるわけでしょ。
まあいりますよ、 FPS でもプレステパッドとかでも
普通のパッドでも全然強いと思う、
うん、
うん、それ慣れてりゃ。
だから好き嫌いでいいんですよ、そこは。マジで
そやから、プレステ3を買って、じゃあプレステ4を買って FPS でやるっていうのは僕の中で選択しなくて、
うん。
PC でたまたまプレイできるんでやろうみたいな。
じゃあやっぱノーマルーム EL しかないですね。
ノーマルーム EL はその点
やりました最近。
やってない。
またアップデートしてますからね。
僕はそのキューバートを、セイウチのネグラさんから送られて。
僕も送られて。
で、スチームめっちゃ久しぶりに立ち上げたんですよ。
うん。
じゃあノーマルームインヘルのアップデートが3マジックあって。
そう、めっちゃありますよ、今。
これデータどんなになってんねんって。どう進化したんでしょうね、今のノーマルームインヘル。なんか怖くて立ち上げれないんですけど。
あれ結構怖いですよね。
うん。じゃあ怖いっていうか、そのゲームの怖さもさることながら、どんな風な、もう、見知らぬゲームになったとどうしようみたいな。
失格具合が。いや、うん、マップがもう、マップと武器が増えてるんですよ、単純に。
あ、単純に。いや、ゲームルールとかはそんな変わってないんですかね。
いや、安心しますね、あのゲームは。レフト4デッド2、あるんですけど。
はい、はい、ありますね。
あれ、やっぱ落ち着かないんですよ。
ほう。
走ってくるから。
はい。
でもノーマルームインヘルはまず暗いじゃないですか、まず画面が。
はい。
暗い上に音楽が沈むし、気分が。
はい。はい、
で、ショタとかロリー以外は走らないから、
うん。
ゆっくりできるんですよね。
なんちゅうか、古き良きゾンビの世界を再現したゲームですからね、あれは。
うんうんうん。
で、
あれいいっすよ。
で、あれですよね、打撃武器最強なんです、ね。
僕結構包丁上手くなりましたからね。
ナタじゃなくて包丁？
ナタ、新しいマップとかが狭いんですよ。
はい。
狭いから、
うん、
ナタとか振ると当たって、
うん、
壁とかに。
はい。
スタミナめっちゃ減るんで。
包丁ってマジの包丁？
包丁あるじゃないですか。
マチェットとかじゃなくて？
まあ、マチェットとか欲しいんですけど、他の人が取るんですよ、大体。
包丁って魚さばいたりとかする包丁。
そうそうそう。
あれ、前めちゃくちゃ弱かったじゃないですか。
いや、だから、 あれをね、
サクサクサクサクってやつでしょ？
今ね、ノーマルームイエルね。
はい。
やってる人ね。
はい。
ずっとノーマルームイエルやってる人たちなんですよ。
はい。そりゃそうやろね。
だから、
はい。
あの、好みの武器なんか手に入ると思うなよっていう状況なんですよ、今。
前はだって。
レンチとかで戦わないといけないっていうのが普通にあって。
前はもうはっきりとこの武器使えないからもう考えなくていいみたいなノリでしたよね。
もう今めっちゃ銃とか弾とかめっちゃ効率的に棚とかに置く奴らとかいて。
はい、前なんか。
弾がここあって。
マチェットとかあの鉄パイプ手に入らんかったらもう戦えないみたいな。
うん。
話だったけど、うん、今どんなしょぼい武器でも勝つみたいな
の。そう。
前攻略しなかったですよね、包丁とかは。
今、なんか攻略性上がってるんですよ。
あ、そうなんや。
ただ楽しいんですよ。普通に、味方が頼もしすぎて。
あ、今一緒にやるやつらめっちゃうまいっていう。
めっちゃ、だってずっとノーマルームイエル。ずっと、地獄なんですよ、この世は。
はぁ。
だから、これ聞いてる人もね。
はい。
スチームで無料ゲームなんで。
はい。
ゾンビの。しかも、ゆっくりゾンビですよ、はい、本当に。
しかもね、世界観がロメロの世界観やから、ロメロゾンビ好きな人は、おーってなる。
おーって。無料だし、軽いし、本当に古いパソコンでも動くんで。
もう僕が全然、アップデートしてない、Windows 7時代に作ったパソコンで余裕で動いてましたからね。
豚尾さんと年越しましたからね、ノーマル上に。
しかもそれが2年ぐらい前でしょ。
そう、懐かしいな。最高の年越しでしたね。
あの時から、ほんまね、ゾンビファン何かびっくりするか言うたら、
うん、
ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドのマップとかあるから。
ああ、家がそれ？
そう、小屋のやつ。
あの面むずいんだよね、階段の上に陣取るか、1階で戦うか、みたいな。
そう、2階建ての小屋で守るやつ。あれ、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド面ですね。うん、
あれ、難しいですよね。
トンカチとかで釘打つっていうのがあれが面白いんですよね。
うん、補強していって。
でも前のバージョンでは少なくとも補強するのって趣味の範囲でしたね。
うん。
全く役に立たなかったですね。今はちょっとは意味出てきてんのかな、補強に。
補強はちょっとあんまりまだ分かってないんですけど、多分。
うん。
また新しい戦術とかも生まれてきてると思うんで。
てっちゃん、あともてらじさん。ブタオちゃんから愛の贈り物がって。
そうなんですよ。今飲んで、クリア朝日のケースが届いて。
はい。
今、グビグビ飲んで、今、相当酔っ払ってるんですけど。
は
ぁ。ブタオちゃんありがとうって言いながら。
僕もリスナーさんのね、なんか、チョコレートバリバリ、食ったりとかしてますね。
いや、ほんと皆さんのおかげで
励みです、
ね。励みになります。
はぁ。
僕やっぱネットラジオ好きですね。
黒田くんさん。
はい。
ラーメン二郎って写真やらレビューで、こんな面白いラーメンとか、こんな変態な、みたいなのばっかり聞く。ラーメンで肝心の味が全く聞こえてこなくて、正直食べようと思ったことはないっていう。
そう。
ほう。
最近僕家系ラーメンにハマってるんですけど。
はい。はい、
そうですね。行ったんですよ。また沖縄でもその、
親父に
松屋。うん、あれ、家系ではなくて、
はい。
インスパイア系、ラーメン二郎の。
あ、二郎系。
沖縄にも結構あるんです
か？ある、前か昔からあった。
赤ひげっていうところがあって、はい、この赤ひげってお店が内地にもあるんですよ。
うんうん。
だからそのチェーン店なんでしょうね、はい、インスパイアの。
インスパイアの沖縄店ですね。
そうそうそうそう。
うん。
で、ラーメン、大。
はい。
で、そこのお店のいいところは、
はい、
途中でニンニクとか野菜追加できる。
ああ、なんか多少は新しいですね。
そうそうそう、
単純なことながら新しいですね。
途中で。
野菜も？
うん、野菜も。だから別皿で持ってきてくれるんですよ。
ニンニクやったらまだなんか、薬味やからわからんのも、あ、やっぱりもうちょっと野菜欲しかったな、みたいな。
そうそう、っていうのを、ちゃんと張り紙で書いてるんですよ。
はぁ。
後からでも大丈夫ですよって、もう少し欲しかったら、言ってください、みたいな。はい、油とか、ニンニクとか野菜とか、から、スープ、
うん、
醤油、辛めって、なんて言うんですかね。まあ、辛めなんでし
ょ
う、ね。
醤油、辛め、油。
油。欲しい人は言ってください、遠慮なくて言って、じゃあ僕は、
優しい。
初めに、全マ下飲んだんですよ、ラーメン代の。
じゃあもうそれ以上何も入らんね。
で、全場下飲んで、うんうん、天地返しして、
はい、
食べたんですけど、はい、ちょっとブレの範囲以外で、
はい、
スープがちょっと、なんつうの、甘かったんですよ。
あ、あるある。うん。あ
のちょい甘い。乳化しすぎ？
あと野菜の汁も入りすぎたのかもね。
うん。かなって思ったんで、
うん、
すいません、追加で野菜とニンニクくださいって言って、
うんうんうん、
半分くらい食べた後。
うんうんうん、
初めて来たんですけど、
うん、
連れてきた人が、
うん、
教えてくれた人が追加でいけるんですよ、ここって言われて、うんうん、あ、じゃあちょっと、もう少しニンニクと野菜欲しいなと思ったんで、すいません、追加でニンニクと野菜お願いしますって言ったら、
はい、
アホみたいにニンニクと野菜が来て、
はい、
こいつは嬉しかったですね。嬉しい悲鳴ってやつですよ。
あ、そうですね。味って言うてね、やっぱり味より面白さが先行してしまいますよね。二郎系とか、家系みたいな
もの。どうしたってそうですよね。あ、うまかったんですけどね、結局。
うん、そうなんですよ。うまい店はうまいんですけど、それ以外の麺が語ること多すぎて多分味がおろそかになるんでしょうね。
うん。
おろそかって味が悪くなってるんじゃなくて、味のこと説明するのが。
そうそうそうそうそうそう。あと、二郎系は、
うん、
単純に、
うん、
やばくて、家系は、
はい、
やばくするんですよ、こっちで。
ああ、そうか。二郎系はもともともう、スタンダードがやばいもんね。
やばいけど、家系って普通に頼んだらただのラーメンなんですよ。
そうそうそうそう。
濃ゆい。
そうですね。
太麺の。
うん。
だけど、この前、近所の浦添にある、庄屋っていう、
はい。
またこの沖縄の武蔵屋、家系の修行した人が作ってるラーメン屋さんなんですけど、
はい。
小、波、大、山ってあるんですよ。
山。
山。
うん。
じゃあ山頼んでみるかと。
うん。
もう大頼んだんで、この前。
はい。
で、山頼んだら、
はい。
すっごい量で、本当に。お、
宮田さん。宮田さんが来ましたね。
はい、ワマコ、宮田様、山頼んだらすっごい量。
いや、まあ、それはいいんですけど、何ガチャガチャしとんねん。
もう大丈夫、もう大丈夫。
あ、もうほんまに大丈夫。ほんま信じていいんですね。
もう大丈夫。もう、氷を先に今、アイスペールに入れて、
はい、
で、氷、氷を準備してるところです。
いやいや、めっちゃうるさいって。
もう大丈夫です。
いや、本当に信じていいんですね。
少しだけね。
いやいや、ガチャガチャうるさいって。
あとはもう僕の UFO キャッチャー並みのこの、
はい、
この、このハサミ能力で。
で、てっちゃん、てっちゃんが今、山っていうのを頼んだっていうところまで。
あ、そう、家系ラーメンの山っていうのは量が多くて。
はい。で、二郎じゃないですか。
うん、もう、二郎みたいな。二郎っていうか、なんか単純に、ラーメンの器がでかいんですよね。うん、
はいはい。
ああ。
カレー入れる、カレー入れる皿が深くなったみたいな。
うん。
で、それで、いつものニンニクのね、ライブ感を楽しむために三段活用、早死に。
はい。
片目多め。
うん。はい。
濃ゆめ。
はい。
で、ニンニク入れて、
はい。ニンニク入れ
ました。食べたんですけど、
うん、
量が多すぎて、ニンニクの味がしないんですよね。
あ、そのラーメンのスープが底なし沼やから。
底なし、もう結構入れたのに。で、もうこれはもうあかんってなって、うん、ライス第2つ頼んで、
はい。
なんとか。
それはどういう理屈、ライス、ライを2つ頼むっていうのは。
あのね、いつもニンニクたっぷり食べると下痢するんですよ。
うん、
家系ラーメンとか二郎とか行っても、はい、もうね、ライスいっぱい食べるとね、
うん、
なんか、下痢しないんですよ。
やっぱり米って偉大やな。
偉大、中和するんですよ。ライスがあると、やばいってイメージが先行しがちなんですけど。
それはあれでしょ、炭水化物ダイエッター。
そう、だから、これ、普通に大盛りラーメンに、
うん、
ライス、なんかつけちゃ太っちゃうよとかそうやばいよみたいなイメージなんですけど、
はい、
逆なんですよ、
うん、
大盛り濃ゆいラーメンにはライスつけないと危ないっていう
危ないですね確かに
逆に、うん、二つライス代が二つだともう安心、
うんうんうん、ご飯がおかずじゃあラーメンがおかずとかしますね
ラーメンがおかずとかしその後下痢も全然しないし体調逆に良くなる
トールくんがこんなことを言ってます
はい
減量明け、減量してた、ね。減量明けの最終メニューは、三段活用のニンニクライブ。
ああ、いいね。
美味しいというより楽しい。
うん、
組み合わせがいろいろあって、アトラクションみたい。ああ、やっぱり、 やっぱり楽しさ先行。
楽しさが優先ちょっとしますね。やっぱどうしたって。
楽しさと味、どっちが重要っていうのは難しい問題ですよね。
うん。
そやから、黒田くんさんも、楽しさ先行のラーメンを楽しんでみてもいいかもしれない。
そうそう。
たまには。
じゃあ、乾杯。
乾杯。
乾杯も何乾杯も。
ただ黒田くんさん、京都やけど、京都で楽しさ重先、ある！
マスターには
そう、マスターに。
背脂やばいでしょ。画像で見るだけで、相当やばいんだけど、あの店。
マスターに、しかも、ご飯もつけれるんですよね。
ご飯つけないと逆に危ない気がする。
あそこの台頼んでご飯っていうのはもう、相当楽しいし、なんか、酢とか、
うん、
胡椒とか醤油とか置いてるんですよ、あの店って。しかも胡椒2種類置いてるんですよ。
え、2種類？
でね、なんかそのラインナップ見たら、餃子かなんか用の醤油かな、とか酢かな、とかって思ってたんですけど。
はいはいはいはい。
マスタニって店は、
うん、
よくよく考えたって考えなくても、
うん、
そういや、ここってご飯と中華そば、小と大しかメニューなかったって。
餃子ない、
うん、そう、餃子とかないってこと、あれ、ラーメンにかけてくれってことなんですよ。
もっと濃い串でってことなんでしょ？
そうそう。
そう。もうライス必死でしょ。絶対面白いよ、それ、その店。
だ大人気ですからね、マスタニ。しかもね、マスタニって店は濃いんですよ。もう、まあ、言わんでも分かると思うけど、味が濃いんですよ、そもそも。
そうよね。っていうかもう、背脂マックスみたいなもんだもんね。
しかも、珍しいことに、割と珍しい方やと思うんですけど、
うん。
ラーメンに一味かかってるんですよ。
これは珍しいな。
ちょっとピリ辛なんね。スープになんか赤い粒が浮いてて、あ、一味やって、うん。で、もちろんテーブルにも一味あるんですよ。
じゃあ、追い一味も可能だと。
つまり、ちょっとうどん的麺もある。
うん、
で、さらに、最初から一味入ってるって珍しいですよね。
珍しいですね。
で、これの
七味よりいいですね。
一味。え、はい、宮田さんとか、あ、まあ、てっちゃんもどうかわからへんけど、てっちゃんとあんまりうどん食う習慣ってないからあれやけど。
っていうか、沖縄はもう花丸うどんとかしかで食べれないしか。食べないですかね、そこら辺
なんか普通にフラット立ち食いうどん行くみたいなんて沖縄ない
じゃん。沖縄そばでは七味かけますね。
あ、七味かけんねや。
うん。
僕聞きたかったのは宮田さんに一味派なのか七味派なのかみたいな。
僕かけないです。
あ、唐辛子抜き派。
はい、辛いから嫌です。
宮田さんそんなこと言わんと。かけようや。
宮田さん、韓国なのに、辛いのに嫌って。
いや、うどんはね、辛くないでしょ、普通。
え、どういうこと？普通辛くないって。
はい。ちっちゃい頃からうどんは僕、七味とか、その唐辛子なしで育ってきたんで。
はい。
はい、辛いのは平気なんですか？
だから辛いの食べますよ、全然。でも、うどんが辛いのはおかしいですね。
うどん辛いのおかしい。
辛いだしの味を台無しにしてる感じが。
ちょっとピリって感じでいいんですけどね。
なんかその、唐辛子の香りが嫌ですね。
僕、あれが死ぬほど辛かったですね。添右衛門町でキャバクラで働いてた時に、はいはい、韓国人の人がよくお店に遊びに来てくれて、はい、うん、差し入れしてくれるんですけど、餅？韓国の餅？うん、
ああ、トッポギですね。
そう、はい、めっちゃ辛くて。
はい、
トッポギって辛いんや。
地獄のように辛くて大笑いされた。うわーって、死ぬってなって、本当に。
僕も、小さい頃に韓国行った時に、屋台でトッポギが売ってるんですよ。
はい。
で、真っ赤っかのところに、それが、その餅が刺さってて、ボーリスのやつが。
そう、真っ赤っ
か。僕が、あ、ケチャップにこう、ウインナー刺して、あ、なんてこう、アグレッシブな屋台や思って、食べるって。
はい。
で食べた瞬間、むっちゃ辛くて。
もうめっちゃ辛くて。
え、これこんないらんわーって、つなりましたね。
トッポギね、あんなに辛くする必要ないのにね。
ね
え。もう少し辛くないバージョンが食ってみたい。
のぶしでありたい男さん。
はい。
のぶしでありたい男さん。
はい。ハブマイジローさんってラーメンのずっと、 二郎系を張り続けてきて急にいなくなった人。
ああ、デロメンとか、神木の人。
そう、2月14日に辞める宣言されていたようですね。生きてらしてよかったですって。
あ、生きてるんや、よかった。
あのね、宮田さんとその話した瞬間に、ツイッター上がってて、ちょっと事情があって辞めますっていう宣言してそのまま消えたっていう。それ自体がもう怖いやんっていう。
ねえ。
何の説明もなく、ちょっと事情がありまして辞めますって。なんなんそれ。
ハッサンがラジオ辞めた時みたいな感じですんだ
よ。あ、そんなんやったんや。ハッサンが
辞めた時。急にね、急にもう辞めます
よ。大柄ハッサンが。
まあ人には理由がありますよ、事情と。
もう、脅迫でも来たんでしょうね。
うん。
家系から
でしょうね。お前、ジロー。分かってるやろな。
こっちもこういう、こういう。
早死に三段活用させるぞって。
なんか、僕がツイッターだったらニコカツブログでしたっけ？ニコタツブログ。
ほうほう。
一ヶ月間二郎とかやってる人。
はあ、はは
あ、あの人最近今家系食ってますか？
それ何かあったやろ。
ずーっと二郎食ってますよ、ずーっと。
それ絶対、ちょっと待って、分かってるやろな、みたいな。
一ヶ月間二郎とかやって、
はい。
その肝臓の数値とか体重が7キロ増えたとか。
はい。
でも肝臓の数値は大して変わんなかったんですよ。それ1ヶ月で変わんないわなとか思って。でも、かなり大食いの人で。
うん、
だけど、最近家系が美味しいとか言って。
はい。
家系ラーメン、ライス大、ライス大、ライス大、ライス大、ライス大とか、ライス5個とか頼んで。
はいはいはいはい。
やばいなと思ったんですけど、いつもずっと二郎だったのに。
はい。
最近家系なんですよ。
これ陰謀感じ。
陰謀、俺も家系行ってるじゃないですか、最近。
はい。
なんか来てますよね、絶対に。
家系と二郎系の間を行ったり来たりしてるうちになんか定まってくるんですかね。
でも関西には家系少ないっていうのは
面白いですよ。少ない少ない。二郎系はそこそこあ
るから。
いや、そういう話じゃなくて、もともと大阪ってラーメンそこまで盛んにならない感じですよね。
うん、うどんの壁が強い。
いや、そういうことでも、いや、うどんか？うどんのせいなのか？あれ、これは。
沖縄も沖縄そばがあるって言うけど、結構ラーメン来てるしね。
まあ、そのレベル、いや、でも、沖縄にはそんだけ家系があるのに対したら大阪は少ないな。
少ないよね。
で、二郎系言っても、まあ、そこそこはあるけど、そんな普段から二郎系行こうみたいな話もならないですしね。
二郎系ってデカ盛りマッチョとか。
あるけど、なんか最近期間ですよ。まだやってんのかなぐらいの話ですよ。
じゃあ、大阪でラーメン、ちょっとラーメン引っ掛けていこうみたいな感じになったら、だいたいどこが上がるんですか？
天下一品。
二両半。
じゃあやっぱ天一じゃん。
二両半。
二両半でどこ？
鶴橋とかにあるやつだよね。ね、昔の醤油ラーメン。
野菜多めとかバラとか油多めとかできますよ。固めとか。
ああ。
みんな注文してますね。
結構二郎っぽい。
はい。でもバラ頼んであっさりとかできないとか言われるんですよ。
うん、うん、うん。
前、白石監督のイベントしたときに、
うん。
村田ラムさんっていう人と出会ったじゃないですか。
はい。
で、村田ラムさん出会ったから、僕が禁断の現場に行ってきたって本買ったんですよ、村田ラムさん。
僕も買いました。
僕、村田ラムさんとか全然知らなかったんですよ。
はい。
本も読んだことなくて、宮田さんはもうめっちゃ知ってるよって。
はい。
もう、知ってるってレベルじゃなく知ってるよぐらいの。
はい。友達じゃないですけどね。向こうは僕のこと知らないですよ。
ああ。で、それ本読んでて、ああ、なんか、漫画とか書いてはって、
はい。
面白いなと思って、そこに気になるのがあって、
はい。
村田ラムさんっていうのはライターやから、いろんな体当たりライターみたいな企画とかするみたいなんですよ。
はい。
で、1ヶ月同じもの食べ続けるみたいな企画をいろいろやったって。
はい。
お
ー。で、1ヶ月二郎を食べ続けるっていうのもやったっていう。
う
ん。お
ー。なんか痩せたって書いてあって。
うん。
で、1ヶ月マクドナルド食べ続けるって定番ですよね。
うん。
で、やったって書いてあって。うん、びっくりするぐらい太ったって感じ。何やろ、これはって。
いや、マクドナルド美味しいんですよ。
うんうんうん。
僕ね、昨日ね。
はい。
マクドナルドめっちゃ食べて ってきたんですよ。奇遇ですね、はい、この話。
ほうほうほうほう。
マックフライポテト。
はい。
L。
うん。
マックフライポテト M。
はい。
ビッグマック。
はい。
バペポ。
はい。
チーズバーガー。
はいはい。
チキンナゲット。
はい。
で、マックコーラ L。
はい。
食べてきました。
なんかそれセット2つぐらいですよね。
あのね。
うん。
全然食べれるね、まだ。
お
ー。でもね、純粋にあの、ビッグマックフォークにもしたんですよ。
うん。
うまいよ。なんか、なんでこんなマック不審なんだろうっていうぐらいうまいよ。
あの、今のバベボーっていうやつありません、200円の。
はい。
あれとチーズバーガー組み合わせてビッグマックフォークにするとなんかうまいですよね、あれ。
なんかうまいけど、単純に高いんだろうね。
320円。
当時を知ってると
。330円か。
うん、
昔はあれ220円とかで、
うん、豚さんハンバーガー何個も食べれるんですか？
ハンバーガー別に3個ぐらいだペロって食べますけど。
あ、僕も無理ですわ。
もう
僕は、
まあ、高校生の頃は3個ぐらいペロリやったんやけど。
ハンバーガーですよ、あの一番薄いやつですよね。
いやいや、じゃなくて、あのいろんな種類で、例えば
ビッグマック3つとか、
ビッグマック食べて、照り焼きバーガー食べて、マックチャオ食べてみたいな。
マックチャオ、
マックチャオ焼き飯は無理ですね。
そのいきなりそこで、あの、変化球やめてや。いや、あの、じゃなくて、あの、ちゃんと言おうや。このメニューって。
だからビッグマック食べて、
うん、
はい、
照り焼きマックバーガー食べた後に、
はい、
あの、クォーターパウンダーとか食べるのが無理って言ってるんですよ、ね。
はい、そうそうそう。だから、あの、ほら、もしかして1個やったら足らんかったらもう1個頼もうって。で、2個で満足せんかったらもう1個だけ頼もうって。で、3個頼んで。
はい。
で、いざ食べ出したらもう1個でもええよって。
それはあの、でかい系のバーガーに統一して、大柄バーガーに統一してってこと？
いや、
なんでも。
なんでもいいの？そうやったらチーズバーガー3つとかやったら余裕じゃないですか。で
チーズバーガーなんか僕損した気分になりますよ。
どう、ちっちゃいからでしょ。
マクドナルドに来てんのにって、チーズバーガーなんかもう、呪文の名前でしかな感じ
ですね。でも、マクドナルドに行かないとチーズバーガー食べれなくないですか？
まあ、だ僕の中でチーズバーガーって。そう
し
たうても、
130円やから、まあいいじゃない。マクドの中やったらかなりお得な方じゃないですか、あれ。
せっかくマクドに来てんのに。
はい。じゃあビッグマックってこと？最低でもビッグマックみたいな？
うん。そう、最低でもビッグマック。あの、ほら、昔ザ・フライで、主人公が女くどくときに、
はい、
あの今からあの食事に行こうって、その前地元ないなって、
うん
で、チーズバーガーって言って、で女がこう、すごいニヤニヤしながら一緒についてたって、ね、ありましたよね。その時に、あ、チーズバーガーって女くどく呪文なんやなと思ったけど、
はい、
僕はいつもビッグマック言ってました。
だからくどけないと。
はい、もう全然くどけませんね。でも、ほんま損した気分になりますよ、チーズバーガーで。
いや、だから安いから別に損してないじゃないですか。
わざわざマクドナルド。
いや、そう
チーズバーガー5個くらい頼んでも、全然、ね。
だって、今の値段で言ってもチーズバーガー3個頼んでも、ビッグマックとさほど変わらないんですよ、1個と。じゃあ、めちゃくちゃ得じゃないですか。
でも、あの、だクォーターパウンダーの味も食べたいし、フィレオフィッシュも食べたいじゃないですか。
はい、だから頼めばいいんですよ、クォーターパウンダーとフィレオフィッシュを。
だから、そこに、あの、なんか、ノーマルのチーズバーガーなんて、なんかもう、シャラ臭いじゃない。
でも、チーズバーガーも棚に食べたら美味しいかもよ。
ねえ、だ僕、あの、モテラジ聞いてから久々にチーズバーガー食べました。それまではもう。
どう思ってここ、どうでした、チーズバーガー。
ハンバーガーよりはうまいな。
でしょ？それなんですよ。チーズバーガーの、チーズバーガー最大の魅力は、
うん、
ハンバーガーよりかはうまいっていうこと
なんだ。え、だって俺、飲み会の差しでチーズバーガー10個とか持ってきたらめっちゃ喜ばれるんだけど。
え、これがもしビッグマック10個やったらどんな反応でしたかね。
俺の財布が持たへん。あの、考え、あの、差し入れの話してますよね、僕ね。飲み会で途中で来て。
うん。
いいっすみたいな感じですよね。
うん、うん。
で、例えばたこ焼きとか焼き鳥みたいな感覚ですよ。
はい。
ポテトチップス買ってきたよみたいな感じじゃなくて、
はいはいはい、
じゃあチーズバーガー10個って言ったらイエーイってみんな、
うんうんうん、
なるけどみんなビッグマック10個ってふざけるなよ本当に。
え、誰がえみんな怒りの行走になるの？
俺だけ怒りよ。みんなはニコーってするよ、めちゃくちゃビッグマック10個ってニコーってするけど俺の財布が。でもチーズバーガー10個だったら1300円ぐらいでしょ。
ビッグマック12だったら3900円とかそういうレベルになってきますよ。
アホでしょ ?3900
円。差し入れ値段じゃない。差し入れ
って値段じゃないでしょ。
女くどく値段よ。
お寿司買うかビッグマック10個買うかみたいな。ね、
そう。だからスーパーのパックの1000円の2個買った方がまだいいですよ。ビッグマック買ってくるよりは。
ビッグマック10個買える金で何が買えたかっていう。
ビッグマックですよ。
ねえ、クーポン使ってもね、そんな大して安くない。
だからチーズバーガーはちょうどいいんですよ。
でも、偉いもんですね。ビッグマック10個買う金でね。
うん。
ケンタッキーフライドチキン買ってきたら、かなりのやつが買えますよね。
かなりのやつが買えるし、みんなめっちゃ喜ぶけど。
ビッグマック10個やったら、キチガイ扱いですよね。
キチガイ扱いやし、自分もキチガイになるわ、ほんとに。
で、ちゅうことは、ちゅうことはですよ、てっちゃんさん。
はい。
ビッグマックって割高いことじゃない。
ビッグマック指数っていうぐらいですからね、世界で、経済を、
うん。
割高っていうか高いですよ、あれは。ビッグなんですよ、本当に。あれを頼む男は。
ね、豪気な男ですよ。
でもマクドナルドといえばビッグマックっていうところあるじゃないですか、ね、場所。
あのね。
ビッグマックポリスもいますからね。
うん。
もういなくなりましたけどね。
殉職しましたよ。
この間てっちゃんさんとかも僕とかも見た映画あったじゃないですか。イギリス紳士みたいなヒーローの。
キングスマン。
キングスマンでも悪のやつが、サミュエル・ジャクソンが、ビッグマックが一番この世でうまいって。
あの
ディナーがビッグマックでしたよね。
あれ高いですよ、ディナー。
ディナーですからね。
食事ごちそうするって。
ね、ブランチでもなくディナーですからね。
いや、これみんな聞いてる人、ビッグマックが高がとか言うけど、
はい、
一回調べてみてくださいよ、ビッグマック10個の値段を。ね、
いや、だからほんま3900円とかそのレベルやって。うん、3900円だったら、もっとみんな喜ばれるものを買えた。ちゅうか、ビール1ケースとかが。
だったら、だったらチーズバーガー10個で、1000円ちょっとでじゃないですか。
はい。
で、1000円ちょっとでみんなの笑顔と、途中参加っていう詫びもありますよ。でもパーティーとか飲み会とかの。
ビッグマック10個でほんまドン引きやわ。
ねえ。割り勘する金払え感じです。
ドン引きっていうか、食べる方は嬉しいけど、頼む方は悲しいよ。
いや、だから、こんだけコスパ悪いってことですよね、ビッグマック10個って。ね、
マクドナルド側も多分嫌がりようと思いますよ。本当に10個ですからって。
でもハンバーガー10個だと、ちょっと安く見たなっていう感じありません、
ね、うん。
あるよね。例えば、宮田さんと豚尾さんとか、他10人ぐらい飲んでる、5人ぐらい飲んでますよ。
はい。
で、僕ちょっと遅れますって言って。
はいはいはい
はい、じゃあ、例えば1時間ぐらい遅れた後に、
はい、
あ、すいませんって、ハンバーガー10個買ってきましたって言ったら、
うん、
ハンバーガー10個みたいな。もうお腹いっぱいだしとか言われて、とほほってなるけど、うん、もうチーズバーガーだった、これ。ちょっと。
ハンバーガー10個買ってきましたって言ったら、
うん、
ちょっとスーパーでチーズ買ってきてって。
ムカつくよね、そういうの。
スライスチーズ買ってきて。
スライスチーズ買ってきてって言うけど、でもチーズバーガーだったら、おーチーズバーガーみたいな。2、3個余ってもいいですよ。
ビッグマック10個やったら
もうだから僕の作業が死にます。
チキンクリスプ10個は飲み会に
参加できない。チキンクリスプは、
うん、
なんかね、いや、ありなんですよ、全然。
チキンクリスプ10個。
全然ありだけど、
はい、
なんかあんま好きじゃないはず、みんな。
ほんだチキンナゲット15ピース10個は
いや、
いや、それホットモットの唐揚げバスケットの方がいい、2個。
いやね。
マ
クドナルド。
だからマクドナルドで差し入れするんだったらチーズバーガー以外ないんですよ。
うん、
ポテト10個とかは、まあ、高いな、あれ。
ポテト10個はめっちゃ高いし、
めっちゃ高いし、
知ってるでしょ。
めっちゃしける、めっちゃしける。
ね、めっちゃ知ってるし、へなってなってるポテト食いたくないでしょ。
言ったら、お物が、積み重なるみたいな。
いや、好きな人は好きかもしれんけど、
へなポテトは、うん、
そう。
へなポテト好き派もいるんや。
うん。いるいる。
ふにゃちんやろうですよ。
ひどない。だから、チーズバーガーがもう、ドワンって。
うん。
そうですね、今。
当時、マックポークがあった時は、マックポーク5個にチーズバーガー5個。
ああ、これ完璧じゃないですか。
完璧なのよ。
つまり、その完璧ができるメニューを手放したマクドナルドが死ぬのは当然ですよね。
当然よ。
もうどうやっても、もう、ビッグマックがもうそんだけ気違いざたってなっちゃうぐらいの 割の合わなさやねんから、もうどうしようもないですよね。
じゃあ、なんか、お土産っていうか、なんか手土産、ま、
マクドでお土産のメニューちょっと考えてみましょう。
マックフルーリー10個。
それ何会に持ってきます
飲み会でちょっと喉も乾いたやろ。
そう、完全に部活の打ち上げですよね、マックフルーリーとか。
あの、高校、
学生に渡すメニューもですよね。
マックシェイクバニラ10個。
だからそれ小学生に渡すメニューだよね。あの、学級会とかね、帰りの会とかで。わー
マック、なんだ、マックツイストですね、やっぱ、ソフトクリーム10個。
持っていけないでしょ。
できないでしょ。
それ、お前すごいなってなりますよ、それ持ってきたら。その距離の問題もあるし、どうやって持ったんって。
じゃあ、単純に飲み会で、
はい、
飲み会とかで、だから手土産みたいな感じで持っていく。はい、マック以外だと何かあります？
ホットアップルパイ10個。
ホットアップルパイ？
ホットアップルパイ。
最近あるの？
あります、
あるある。ある。
じゃあ、野菜生活10個。
それ
だ、コンビニコードが安い。
ただの。
タマ先生コードが安いわ。
いや、一番センスのないあの、マクドナルドの10個って何かなと思ったら、野菜生活10個ちゃう。
一番センスのない、マクドナルドの10個。
最近なんて、やっとカップになって氷も。
ホットコーヒー、ホットコーヒー10個でしょ。
もうそれなりにセンスあるんじゃん。ホットコーヒ
ー10個。飲むぞ。
アイスコーヒー氷なしで10個ず
マックウォーター10個とか？
それ普通にありがたい。
ありがたいし、あの、お前よく頼めたなって、なんか株が上がります
ちょっと、ちょっとなんかやるやん、みたいな。
なんかあの、つてでもあんのって。
うん。うん、ちょっと友達が働いてるのみたいな。
距離がありますからね。だから、サンデーとか
は、ね、だから、それ考えれば、マクドナルドありがたいんで、チーズバーガーを頼めるぐらい。うんうん、ね、5個とか10個とかっていうのは、まあまあ、予算の範囲内で選べる範囲じゃないじゃないですか。
学生さん、はい、チーズバーガーをな、いつでも頼めるぐらいになりなよ。
な、それ、ワープワーだった
ね。ね、冷めたら近くのコンビニで温めたらいいんだよ。
うん。
あの、チーズバーガー墓場。
24時間やってるのも強みなんで。
ねえ。
やってるところはマクドナルド。
うん。
だから、チーズバーガー5個ぐらい買ってきて、ちょっと。うん、飲み会にでも行くかみたいな。
お客さん持ち込みは困ります。
店
じ
そうか、誰かんちや。
そう、誰かんち、誰かんちっていうのが前提なんで。
まあほんで、ほんまにパーティーナイトや。
そうそうそう、だからパーティーとか
ソーセージマヒン10個。朝の飲み会やったんや、これ。
そう、朝よ。朝には何持ってきても意味ないよ。もうみんなペロペロでしょ。
ハッシュポテトでいいよ。
あ、やっぱ朝やん。
朝マックグリドルとか好き、めっちゃ。
甘い、甘い。甘いしょっぱい、甘いしょっぱい、甘いしょっぱい。
難しいな、10個っていうか、マクドナルド以外やったら、まあ、チキン持ってきてくれたら嬉しいですけどね。
嬉しいけど、チキンってどこで買います？
ケンタッキー。
高いよ。
いや、だから高いから。でも、あの、なんです？ビッグマック10個買う狂気に比べたら全然平気でしょ？
全然平気だから、そこはチキンって言うんだったら大体 L チキとかファミチキとか。
ああ。
でも、だいぶ10個もないんですよ。
いや、金秀とかそういうとこのあの、惣菜の唐揚げ。
うん、そっちの方がね。
あんなんめっちゃコスパいいし、うん、めっちゃでかい、うん、ドラムチキン。
唐揚げチキンのとか言って。ね。
そう、スーパーの、スーパー
だから。ああいうのはなかなか、都会にはないじゃないですか。
え、スーパー？
めっちゃあるじゃないですか。
スーパーいっぱいあるよ。大阪にもある
し。大阪とか東京とかの、
うん、
南とか梅田で飲んでるみたいなとこを考えてくださいよ。
たまである。
新宿とか渋谷とか。
うん、あ、今でもたこ焼き屋でも唐揚げは置いてますよ。たこ焼きと唐揚げをお持ち帰りどうですかって。
あ、置いてるんですね、たこ焼き屋。
あ、置いてます、置いてます。はい、唐揚げ。唐揚げ棒もあるし、唐揚げもあるし、ポテトも
ある。ありますね。油ばっかりやけどね。
たこ焼き、カリフワ問題と
か。ああ、
たこ焼き、ここ、とりあえず全部ちょうだいって言って、あと、ほんで、唐揚げも、あと、あ、そのなんか、在庫あるやつ全部ちょうだい。
在庫あるやつ。
え、というかもう全部ちょうだいみたいな。
全部ちょうだい。はい、ありがとうございます。そのままこう、お土産でもできます。
大阪のたこ焼きはカリッとして、ふわっとしてるっていうのが。
山田さん、どうです？
今、大らしいですね。
なんかね、でも僕、15年ぐらい前に食べたカリフワのたこ焼き比べたら今、カリッとしてないですよ。大阪のたこ焼き。
大阪のたこ焼き。
大阪のたこ焼きは、全然なんか僕の中でふにゃってしてて、ベロってして。
ね、ふにゃのベロっとね、うわーって、ね、やけどする感じですね。もう、なんか もっとカリカリしてて、なんかもっとトロッとしてた記憶があるのに、その話したらみんな、揚げたこ焼きとか言われる。
そう、揚げたこ焼きってなる。
何違
う
ねん
って。あの、たこ焼きをね、フライヤーにぶち込むんですよ。
おぉ、やばそう。
じゃあ、カリカリの
なんか。カリカリなんて。
あの、
でもそれじゃないね。
なんか焼き置きしてたたこ焼きあるじゃないですか。
うんうんうん、
もうなんかしけってどうしようもなくなって。
売れないよね。
もうまんじゅうみたいになってきて、ね、それをね、フライヤーにぶち込むことによって、
生まれ変わる。
なんかお菓子感が出てくる。
うん、唐揚げと何回揚げてるぐらいのカリカリですよ。
最近見かけないですね、揚げたこ焼き。
なんか大阪の人が銀だこはたこ焼きじゃないっていうのが今流行ってて。
流行ってる。
流行ってる
よ。流行ってる
だから、筑地銀だこやからもう大阪のもんじゃないですよね。
筑地銀だこ。
一回ぐらいしか食べたことないわ。
僕も近くにもあるけど、入ったことないな。
なくなったな。
全国でしたよね、一時期。
うんうんうん。
で、行列とかできてたりとか。うん、っていうか、あの、銀だこのところがわけわからへんたい焼き作って、名古屁とかで大行列になってましたよ。
え、白いたい焼きみたいなやつ？
あ、もう、メープル味みたいな。
ネオタコ、あの、たい焼きみたいな出てますよね。何やったかな？羽付き？そう、何やったかな？
なんかそんなやつ、なんかよくわからんけど、ね、そんなんで。銀だこのところはもう、やっぱり商売上手なんやろうなと思うけど、うん、全然、僕らの関西人にとって馴染みのないものなやから。
ねえ、しょうもない企画で。
関西人のたこ焼きといえばやっぱふにゃっとしてべちゃっとしてる。
して、まずいみたいな。
それは、
まずいみたいな。
ブタオさんの天馬のまずいたこ焼きで。
いや、あれはうまい。あの、見た目が悪いだけでうまい。
ブタオさんだけがうまいって言い続けるたこ焼きでしょ。
あれはもんじゃ焼きなんでしょ？
違うんです、たこ焼きなんですけど、あの、40年ぐらいババアが焼き続けても丸くならないっていう。
ね。
だから。
つまりした猿ですか？
何ですかね、あの、永遠に、こうがならないっていうか。
だから、攻めのシャオリーみたいなもんですよね。
そうそうそう、あの、いつ剣になるんや
って。究極の技術みたいな。
究極の位置を見つけるんですか？
そう、
あの、1、1、1って。
多分、40年、50年焼き続けたけど、未だに、あの、ゼロになんねんだよな、みたいな。
ただの未熟者じゃないですか。
でもあれが丸まった瞬間、ババア死ぬんですよね。
そうだね。
普段持てないじゃん。
上がりが来るんですよね。
あ、これで終わりって。マイダリ
ーだって昨日今日たこ焼き始めたね。
うん、
あの、家たこ焼きってあるじゃないですか。
はい。
あの、たこ焼きの鉄板、大阪人って買いがちなんですよ。
はい。
なんか焼くかなと思って買って、あんまり使わへんみたいなオチがよくあるんですけど。
ね、で
もそれでもあの、たまにたこ焼きパーティーとかって思い立ったようにするんですよ。
うん。
で、てっちゃんもやってましたよね。
やってたやってた。沖縄でもやるんだから大阪だったらもっとやるんだろうなって。
で、焼くでしょ？
うん。
で、1時間も焼いてたら丸くするとかってできるでしょ？
できるできる。っていうかちょっとコツつかんできて、クイクイって。
でしょ？
うん。
それがね、4、50年かけても丸にならないとしたらってことは、すごいことを企んでるってなるでしょ。
どうしたらって言われると。
僕その気持ちわかりますよ。
うんうん。
お
一回たこ焼き屋さん手伝ったことあるんですよ。
はい。
はい。
で、じわーってやって、どうやってもぐちゃぐちゃ。どうやってもぐちゃぐちゃ。
うんうん、
どうや
って。ほんで、パッと肩叩かれて、あ、ごめん、もういいわって言われて。
うんうん。
すんません。
うん、
ピューって僕下がってきました。
はい。
あの、丸くする技術ってほんまに、選ばれたものしかできませんよ。
いや、でも家でやるときは全然できるんですよ。
全然できるけど、やっぱ、監修がいるとビビっちゃうってこと？
いや、僕家にたこ焼き器ないんで全然わかんないです。
はい。やってみてください、一回。
やってみてください。
全然丸くなりますよ。
プロの店でやったのに、赤かったのに、
うん、
家でできます。
いや、俺、結構、くるくるってできますよ。
ただその、プロの店の場合、その人の配合やから、
ああ
自分がその人の記事とかだったら扱いきれない時もありますよね。
うん。じゃあそのヤクザ、ぐわーって、すぐ、ちょいちょいちょいって、ぐわーって言って、もうええわ、もうええ、もうええ、 まあ、すいませんしか僕言いませんでした。
例えばですね、可能性というか、あの、ケースとして、うん、普通の人じゃ丸くならへんぐらいケチった生地やったと。
ああ。
粉を。そこを技術で丸くするのがヤクザの腕前だとしたら、それは普通の人は丸くできないかもしれないですよね。
じゃあ、ババアはどれぐらい薄いたこ焼き使ってるんですか？
ちゃうねん。ババアの場合はそこら辺は無頓着で、
うん。
人より卵いっぱい入れてしまったとか、そういうこと平気でするんですよ。
完全に柴田よくさるのババアですよね。
あ、ごめんねって、あの、今日の失敗してへんって。あの、私、生地ね、卵倍入れちゃったって。
あれって強火なんですか？
どれですか？
家でするみんなが家でするたこ焼き。
いや、強火っていうか、なんか、まあ。
中火？
わかんない。
それは焼く人の。
それはもう焼く人次第。
弱火にした方が成功しやすいですよ、そら。
うん。トンペ焼きするのにも、
はい。
こう、豚肉を置いて卵をバーッ流して、はい、ひっくり返すのに、
うん。
中火でやって様子見ながらくるってひっくり返せるし、でもなんか、
まず家でトンペ焼きしないですよ。
え、しないですか？
僕も知らない。家でトンペ
焼き。トンペ焼きって、どこのもの？
大阪。
大阪。
でしょ？
やし、あの、梅田のあの、秋吉の向かいに、うん、ホントンペっていう店がありまして、お好み焼きとトンペ焼きの店っていうのが。
は
い、
中国人の店みたいな。
ホントンペ。
トンペ焼きって何ですか、そもそも。
豚と卵。
そう。そこのホントンペって店が発祥の店やっていうことらしいんですよ。
ホントンペ
発祥があると。
うん。
もう満体な、ホントンペ。
川口さんとかと何回も行ってるし、かなり、あの、お好み焼きうまいんです、そこ。
僕一回も行ったことないです。
え？
僕も行ったことないです。
あれ？え？
え？
行きまし
ょう。初めて行きました
よ。ホントンペっていうの店があって、そこがトンペ焼き発祥の店なんですよ。
まず、発祥に行かんとね。
で、お好み焼きがめっちゃうまい。
え、トンペうまくない？
一回も行ったことない。
トンペは別に食わんねん。
大したことない。
なんでお好み焼き食いに行かんといけなきゃ、トンペ焼き発祥のお店で。
え、だってトンペ焼きって豚に卵を乗せただけですもん。
え、全然ペーションがちょっと落とするけどいい？トンペ焼きで検索し、
うん、はい。
トンペ
焼きって豚に卵を絡ましただけですよ。
うん、何ベタに
食わんでいいじゃないですか。
絡ましたらめっちゃ美味し
そう。ソースとマヨネーズの味だけど。
いや、うまい。
めっちゃ美味しそうそう。
いや、うまいけど、それがお好み焼きと同じ値段するとしたら
?500 円とかね。
そう。
ヤクザじゃないですか。
え、これ500円
どんな豚や
ねん。する
どんな卵やねん。
どんなハグーや。え、うん、俺150円ぐらいで作るこれ、うん。
いや、でも、お好み焼きと同じ値段するので。その店で食べたら、
うん、本当
で、そこはお好み焼き頼んだら普通にめちゃくちゃうまいんですよ。トンペ焼きはまあ豚と卵やねっていう、
うん、
いや、まずかないけど、この値段は別にっていう。
なんか大阪っていつも思い出はキャベツ焼きだったな俺。
あそこでは豚肉入ったらお好み焼きですからね。
100円のキャベツ焼き。
キャベツ焼きの役の商売。
大国町から上がっていて、はい、南のナンバーパークスの前でキャベツ焼きの店が、
はい、キャベツ焼き。
僕ら、あの、駄菓子屋言ったらお好み焼きやったんですよ。
あ、そうなんや。
はい。だから50円のモダンに、
うん、
だからモダンって言うても、だから蕎麦、50円の、だ生地引いて、キャベツ引いて、蕎麦を置いて、
うん、
で、ソースだけやけど、
うん、
だから10円でマヨネーズ。
うん、
な、あの、ゴジラのモダンに、マヨとソーセージ入れて、
うん、
おばちゃんが、あいよ、言って、うん、マヨネーズとソーセージ入れて、で、お好み焼きでさ、うん、それがキャベツ焼きみたいな感じですね、だから。
うん
うん、で、100円のモダンに、マヨとソーセージ、俺、120円のモダンにマヨとソーセージ、俺、130円のモダンにマヨとソーセージ、言ったら、うん、むっちゃでかくなってんやけど、
うん、
別の日に150円だからむっちゃちっちゃいね。そんな感じの、だから僕らのキャベツ焼きの元祖って、僕らのその、小さい頃の駄菓子屋のお好み焼き屋さんですね。
はあ、今、トンペ焼きのウィキペディア見たら、本トンペが載ってますね。
載ってますね、大阪市北。
しかもロシアで。
ロシアの捕虜
になったって書いてあって。そんなん初めて知ったわ。
捕虜に、その。
現地の兵隊が食べていたものっていうことは、ロシアにトンペ焼きの、 ルーツがあるんですよ、
ね。そのロシア人豚と卵を焼いて食べそうですもんね。
ロ
シア人って豚と卵を焼いて食べそうなイメージある？
ある。オムレツみたいな感じやから。
うん。
おー、本当に、本当に、
日本人がやり
そう。
言いやがってってなってるよ、今。
いや、だってそんなオムレツみたいなもんって日本人がもともと作りそうじゃないじゃないですか。
ねえ。
作りがちでしょ。
いや、作らんでしょ。卵とか豚とかって最も意味嫌ったものでしょ。
そうなん？
卵かけご飯ぐらいですね。
トンペ焼きね。あそこの店はもうバブルの時でも売らなかったからずっと今でもあるっていう。うん、あの、宮田さんうるさいですよ。
こういうのとします。
まだ、細と手でのとつもりがやっぱり、挟めちゃった方が静かなんですね。
手で掴んでください。
手で掴んでたらめっちゃうるさい言われ
た。いや、うるさい。
よかった。
いや、よくないよ。あのね、宮田さん、よくない。
よくない。
はい、子猫さん。
子猫さん。
子猫さん。
エラリークイーンの国名シリーズと、XYZ の悲劇など、ほとんどの作品を読みました。
すごい。
挑戦状のページで犯人の推理をしても、当時は中学生だった僕には全く犯人の見当がつかず、読み終わった後に、なるほどとなることばかり。うん、エラリークイーンは世界最高峰の推理小説家だと思ってますと。
そうや。
うん、そうですね。俺、まあ、あの、トップクラスの、もう今でも探偵小説って言って名前挙げたら絶対上位に上がる作家ではあるから、それ最高峰って言って誰も異論はないでしょうね。
うん、
信者も多いですしね、ラリー君。
そう。
でも
エラリー。中学生じゃ分から
へん。僕は、あんまりそういうところ疎いんで分からないですけど、トップクラスの人なんですね。
もうだから、アガサ・クリスティかエラリー・クイーンかみたいな。
うん。
竜に対する剣。
でもね、もっと言うと、
うん、
エラリー・クイーンっていう作家は、
うん、
ペンネームなんですよ。
ほう。
そらまあそうですよね。
本名はハーレー・クイーンですか？
本名は、
うん、
マンフレッド・リーっていう人と、
はい、
フレデリック・ダネイっていう二人で書いてるんですよ。
あ、藤子不二雄みたいだよ。
なるほどね。
しかもいとこ同士なんですよ。
い
やらしいですね。
そう、いとこ同士が二人で、うん、推理小説書こうかって、うんって。うん、
なんか今、なんで、六尺ゲイコッピューみたいな言い方したんですか？
でもね、あの、むちゃくちゃ特殊な例ってわけでもないけど、
うん。
二人で小説書くってなんか不思議じゃないですか？
めちゃくちゃ不思議でしょ。
ね、漫画だったらね、
原作話考えるとかじゃないしね。
うん。でもたまにこういう人らがいて、で、エラリー・クイーンって世界的に有名な推理小説家として二人でやってきたわけなんですけど。
何人？イギリス？
イギリス人ですよね。いや、じゃあ、エラリー・クイーン、イギリス人かフレデリック・ダネって。イギリス人
やったら。ゲイのいとこで、一人がクイーンで、一人がエラリーですか？
はい、エラリーとクイーンが書いてたわけじゃないですよ。う
ん、あ、じゃないですか。
だからアメリカ州国。
あ、アメリカ人か。マンフレッド・リーとフレディック・ダネーですね、うんうんうん。アメリカが舞台ですよね。あの、エラリー・クイーンシリーズって、大体。
どっからエラリーなんです
か？エラリー・クイーンっていう、エラリー、もっとめんどくさいこと言うと、エラリー・クイーンの中に出てくる名探偵っていうのはエラリー・クイーンなんですよ。
めんどくさい。
なんかもうやね。
エラリー・クイーンの隠す推理小説とはエラリー・クイーンシリーズなんですよ。だから。
なんか
シャーロック・ホームズみたいなやつがエラリー・クイーンっていう名前の名探偵が出てきてそいつが活躍するんですけど、書いてる人はフレデリック・ダネーとマンフレッド・リーっていう人なんですよ。
うん、
でね、僕は何が言いたいかって言ったら、
はい、
小説は二人で書いてもええねんでって。
難しいね。
ねえ。だ僕とブタさんとテッチャーと三人で書いてもええ
ねん。別にいいでしょうね。それで世界的な小説家になれん。っていう可能性もないこともない。だってもしこのフレディック・ダネーとマンフレッド・リーが小説は一人で書くものって思ってたら、うん、エラリー・クイーンって誕生しなかったわけやからね。
ほんとはブタオさんだってちゃんでこう展開考えて僕は全部句読点を打つ。
もういいんちゃいます？
ねえ。 印税3人で分けて。
はい。ええんちゃいます？それで大ヒット小説家になれるんやったら。
ね
え。じゃあもう、そろそろ、宮田さん、引退っていうことで、はい、みたいな。
なんで、なんで
苦闘点こちらで分担して打ちますんで。
そうなん？めっちゃボロだよ。
今、大阪府の食文化見てるけど、
はい、
うどん餃子って何？
知らん。
あ、それは、
あれや、あそこの高槻の、高槻のやつや。
そうそうそうそう、うん、高槻市の高槻
もそんなね、うん、一部のやつの、
食べるもんですよ。
僕ら知るわけがないし、うん、高槻市じゃないから。
高槻のほんま、しょうもない話ですよ。
まず、今、高槻市の人相当的に回してるね。ソーライスは
初めて聞いた。
あ、これ、戦後とか書いてるはよくない。
バンダインです。
うん。バンダイン。
うん。
日記水。
日記水はね、美味しくないですか？美味しくない。
いや、結構好き
です。体悪そうだけですね。
結構なんか刺激強くて美味しかったんです
か、ね、あ、ヒリヒリとするって書いてるね。うん、肉水。
あ、肉水はそこの。
ね、ほんま、もうただのミハーが行くやつです。
肉水、いや、肉水はそこの NGK の近くの、
ね、食堂のとこね。
局地的メニューやんか、別に。
はい、待って、肉うどんからうどんを抜いたもって、なんで抜いたの？
うどん食べたくないって。
ぶつかるから。もう、肉うどん、うどんなしで、言うて、注文して、うん、肉水ができた。
そう、お腹に溜まるやついらんから、言うて。うんうん、あれ、あれですよ、天ぷらそばのそば抜きと一緒ですよね。大抜き、
うん、
うん。何それ、すごい。
大抜きってなんかありますよね。
そば分、沖縄そばしかない沖縄人にも教えてほしい。
だ吉野家、だ牛丼ご飯なしでって言ってるのと一緒ですよ。
それ牛皿ですよね。
そう。とか肉水ですね。うどんが入ってるから。お吸い物に肉が入ってるだけ。
カシミン焼き。
カツ丼の台抜きとかでカツ丼上だけなるやつ。うん、
ね、
そういう。
カツ玉、カツ玉取
って。牛水ってそれでご飯食べるんだ。
そう、豚水もありますよ。
ね、豚水は何？豚チューチューするみたいな。
豚さんはチューチューする。
は
ぁ、
あ。
豚肉うどんの、うどんそば抜きです。
でも大阪では珍しいんじゃないの、うん、豚は。
でもあるもん、そこの
店。多分ね、豚玉文化なんで。
あ、今、肉水で画像検索したら出た。
うん。
なんか、これ沖縄っぽいね。
いいときでも、コンビニでもあったぐらいやから。
で、ご飯に卵乗せるんだ、うん、肉水って。
ん？
そう、横についてる。だから、横について、その、卵かけご飯を、だから、オプションやね。インセプションみたいな感じで。
インセプションみたいな。
ね、うどん抜いたくせに、うん、今度はご飯つけたくなってくるわけですよ。
うん、そう。
じゃあ、うどんつけろよ。
ね
え、まあ。つけ麺みたいなもんですよね。
え、これ大阪行ったら食べれるんですか、普通に。
普通には食べれない。
あ、普通には食べれない。特殊な条件を踏まないと。
いや、あそこ、千歳行った
ら。千歳行かんと。
千歳って千日前の
?NGK のところの。
吉本の。
そうそうそうそう。
ナンバグランド花月。
うん。
裏のところ。
じゃあ、俺、しょっちゅう行ってるじゃん、あっち。あれでしょ？たこ焼きとか売ってる商店街のところでしょ？
そうそう。動画屋さんとか、
はい。
抜けたとこ。
でも、やってる時間が短いね。
うん。
お昼の、お昼とかしかやってない。
うん。相手のとこ、昼なんです。
でも、あえて食いたいとは思ってないからな。
そう、僕も食べたいと思えへん。
まあ、うまいっちゃうまいですよ。
まあでも一回ぐらい食ってみたい欲はある。
うん、豚さん食べたことあるの？
あるよ。
僕ない。
豚スイ食べましたね。いや、うまかったはうまかったけど、別にね。
あとね、いつも思うんだけど、うん、大阪に住んでた時か思ったんですけど、はい、大阪のこと聞いていいですか、また。はい、金龍ラーメンありますよね。
ありますね、マッツ。
なんで匂いだけあんなに美味しいんですか？
え、そんな美味しい。もう僕味がなんか身に染みてるから匂い嗅いだら気分悪くない？
嘘。
いや、だからもう味と匂いがリンクしてんでしょうね。
なんか匂いがめっちゃ美味しそうで、
うん、
当時入ったら、
はい、
めっちゃなんかキムチか高菜が辛いじゃないですか。
はい。
死にそうになって。
でもキムチと高菜とご飯食べへんかったらあの店行く価値ないですもんね。
って言われるんですよ。
うん。
だからキムチと高菜とご飯食うじゃないですか。はい。めっちゃ辛くて死にそうになって。
はい、かといってラーメン食べても。
ラーメンも、かといってラーメンもそんなに美味しくないし。
そんなにっていうか、かなり美味しくないですよね。
でも、匂いがめっちゃ美味しそうなんですよ。
ニンニクの匂いがしますもんね。
あれ、何？
だから、匂いで、美味しい匂いは簡単ってことですよね。
あれ、食虫植物なの？俺。
あれね、芳香剤です。
ふらふらーって。
はい。寄せられてるだけです。
じゃあ大阪に行ったらラーメンこれ食えっていうのはあります？
ヨースコ。
ヨースコ。
ヨースコのリンキーとか。
うん。あ、でも、お酒飲んでからね。
そうですね。じゃあヨースコはね、うん、絶対総本店だけは行っちゃダメです。
うん、大阪ヨースコで検索したら出ます？
出ます、出ます、出ます、出ます、出ます。
ヨースコラーメン。
高いけどね。
あ、高いのね。梅田にあるね。
あるあるある。道山町とかにある。
あ、どうやばね。
うん。
あ、なんか高そうなイメージ。あ、高そうなラーメン、これ。
780円とか、そういう感じ。
住んでるもん、スープが。うん、そういう、
イケ
とか、ジロ系みたいな、面白い系じゃなくて。
そう、面白い系じゃない。美味しい、美味しいは美味しいけど、コスパ悪しっていう。う
ん。焼きそばとか。ただ、トラで、冷麺は？
まあまあまあ、悪い、うん。でも、ラーメンの話ですからね、今。
ラーでも、冷でも。
え、ラーメンもできるんですか、トラジ？
いや、冷麺だけで。
いや、冷麺の話はしてない。ラーメンの話。
ラーメン、やってますよ、やりより
ラーメンの話を、じゃラーメン出せるんやったら参加してもいいですけど、トラジ。ああ
で僕、仕事辞めて、リーマンな
の。何言ってるんや。
いや、これはうまい系でしょ、このラーメンは。
うん、うまいですよ。ただ何度も言いますけど、総本店は行っちゃダメ。
なんで？
美味しくないから。
ひどない？
美味しくないねん、総本店は。
親父がやってるんでしょ、きっと、二郎みたいに。
いや、なんか二代目かなんか知らんけど。
うん。
とにかく小切れなんですよ。で、他の のれん分けの店全部汚いんですよ。
だって道山にあるところ。
めっちゃ汚いっすよ。
へ
ぇ。小汚い感じの、道山町のね、
チャーシューワンタン麺美味しそうよ。
え、それ総本店？
いや、総本店だ。
総本店は美味しくない。
美味しくないのね。
え、てっちゃん、濃いのがええの？薄いのがええの？
あ、濃いのが好きですね。どっちかっつうと。
そしたら。
でも、ここ薄めに見えるけど、それなりにあれですよ。パンチは効いてるよ、ヨースコは。
うん、あ、今、ヨースコラーメン、名門の方に。
そう、名門の方はうまい。
これが道山にあるところ
。道山にあるやつ。で、トガノ町にリンキっていうのがあるんですよ。
リンキ。
こっちも、まあまあ、うまい。
道山だったら買ってしたる土地なんで。
でも、道山の道挟んで向こう側に、総本店あるので、うん、そっちは行ったらあかん。
総本店って書いてるの看板に。
書いてる、書いてたかな、わからへん。何も書いてないかもしれん。もしかしたら単なる様子校って書いて、
でもこれなんか締めに良さそうだね。
そう、名門っていうとこは名門ってちゃんと書いてるので。
うん。
臨機っていうとこも臨機ってちゃんと書いてるんで、書いてないとこ行ったらあかん。
そんなに太くないし。
細麺、
そんなに多いっていうわけじゃないから、締めのラーメンに。
大盛りでもいいんですよ、全然別に。
うん。あと、いいけど。
パーコーメンっていうのもありますしね。うん、
パーコーメン。
はい。
トンカツ乗ったやつ。
トンカツ
パーコーメンじゃないですね。パーコーメン言うても肺骨っていうやつですね。
肺骨
なんかスペアリブみたいなやつが乗ってるやつ。
バーチャファイナーのアキラが使いそうな技です。
あれ
てちゃん、てちゃんは、でも、ラーメン食べて喉乾いてもええは。
え今、え
ラーメン食べても喉乾いてもいいは。
ラーメン食べて喉乾いてもいいっていうのが生まれて初めて聞いたんですけど。
ラーメン食べて寝る、はい、起きたらむっちゃ喉乾いてる。
そんなことない。
あれさっき食べたやつむっちゃ塩入ってたんちゃうのって。
え？ラーメン食べて喉乾く？
はい、乾きます。
乾かない？
うちの近くのラーメン、じゃあ中華屋さんの塩ラーメンが、もう塩入れすぎなんです。
いや、だから、塩ラーメン好きはもう呪われてるんですよ。
いや、でも、食べてる時はそんな塩感じないんですよ。 じゃあ。食べ終わって寝て起きたら死を感じる。
そんな北斗神拳みたいなラーメンやめましょうよ。
でもみんなうまい。
みたいな。
みんな大好き言うて。
いやー、大阪、うん、ラーメン美味しそうだな。
いや、そんなに期待されても。
うん。三重県、三重県。
まあ、だって、大阪ならではのラーメン屋ってさっき言った洋子コート、金龍とか、まあ、あといくつかちょっと、中心地から外れたとこにはいろいろあるっちゃあるんですけど、うん、そんなほんまにね、ラーメンの盛んな地域じゃないですから ね、びっくりするラーメン盛んじゃないよ、大阪って。
ねえ、たかがラーメンですからね。
でも確かに今大阪の家系ラーメンとか探すと、郊外ですもんね。
うん。
車で行くっていう感じ。
まったく、熱心じゃないよね。人口比で言ったら、うるさいわ。
やっぱうどんか、うどん。
いや別にうどんも。
うどんもってな、じゃあ何なの、
うんうん、うどんでいい。
いや、むちゃくちゃうまいうどん屋さんはあるはあるで。
うん。
でもそこらになんかもう食べ歩きほどうどんがあるわけでもないしね。
じゃあ、
そこらにあるうどん屋は大体まずいうどん屋が多いですよ。まずくはないけどなんか普通って。
じゃあね。
はい。
飲み会に行く前にちょっと一杯引っ掛けてこみたいなお店ってないんすか？例えばじゃあ難波だったら。
あそこのてっちゃんとかと行ったようなうどん屋さんでいいんじゃないですか。
あれっちはうまかった。
うん。
一杯って、そのうどんが一杯？
いや、うどんっていうかラーメンでもそばでもいいんですよ。なんかちょっと引っ掛けてからちょっと行くか、みたいなところがありゃ。
あ、そんなんやったらもう大体うどん屋使いますね。立ち食いうどんみたいなや
つ。だからそういうのっていうのは役立つじゃないですか。ラジオだし。
はい。
ほな、屋上。
皆さんにお教えするのも。
屋上は。
南波編、梅田編とかね。何編があればね。
屋上で火薬ご飯とうどんで。
ナンバーは？
ナンバーバッチリじゃないですか。
梅田は梅田。北は？
別に、都うどんとかでええと思う。
18番
はちょっと重いですね。別にいいけど、18番で定食食ってから飲み会行くとか、ある、やるときもあるっちゃあるけど、ちょいと引っ掛けていくって言ったらもう、都そばとかそういう、立ち食いうどんになりますね。宮古そばは、値段ちょい高いとはいえ、立ち食いやし、無難な味、超無難な味やからね、いつだって。
あ、てっちゃん、ラーメンなん、うどんなん、
どっちでもいいんですよ。
うどんやったら300円以内で食えるから、重宝するわけですやん。
うん。
ラーメンやったらまあ、600円、700円とか覚悟せなあかんわけじゃん。
そう、沖縄にはうどんがないんで、はい、いや、だからそう、なんつうの？花丸うどんとか行かないとないんですよ。
はいはいはい、はい。
で、沖縄そば引っ掛けていくかっていう文化でもないんですよ。
うん。
だからその内地特有の、本土特有の、
はい。
ちょっといっぱい引っ掛けますかみたいな感じなのに、ちょっと憧れがあるわけね。
それ考えたら、やっぱり宮古そばみたいな、どうでもええうどん屋さんで引っ掛けれる分、ラーメンが不利なのかもしれんよね。
豚さん、ほら、九条駅前の立ち食うどんの、はい。ラーメンは食べたでしょ、は
い、何回も食べてる。
あれ美味しいでしょ、
あれ美味しい。安いし。
ね
え。あれ何個でしたっけ、
いくらぐらいだろ、その。
あれ300円ぐらいやったんちゃう、
ね、300円の欲しいよね。
あれ好きです。うん、ね、豚バラが上に乗ってるんですよ。
ねえ。
で、生姜。
生姜。
あれ生姜乗ってるラーメン自体が珍しいですよね。
うん。
エビスラーメンみたいな、
ね。そうね、エビスラーメンですね。
あれうまい、あれうまい。
300円で。
300円ぐらいだったと思う。
うん。でもあれスープインスタントですよ。
もう全然いい、全然いい。
うどんはちゃんとカツオと昆布でバーッと出しとく。ラーメンはそこのインスタント。
そりゃそうでしょうね、スープいちいち作ってられへんもんね。
ね。
でもあれは、なんかそのインスタントの薄っぺらい味を補うために豚バラを掘り込んでるんやと思う、生姜と。あれも、ナイスアイデアちゃいます、
うん、ねえ、あそこのラーメンが案外うまい言うて、評判は評判。
いや、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい、うまい。でも、ああいうのがどこにもあるわけじゃないからね。
ね
え。いいね。
あの300円のラーメンってあの特例よ、てっちゃん。
300円でラーメン食えるんだったら、多少何でも我慢しちゃうよ。
まあ18番のラーメンとかも300円ですけどね。
18番が沖縄にもあればね。
ただ18番のラーメンって胡椒死ぬほどかけない、美味しくないけどね。
何なんだろうな。なんかだからちょっと引っ掛けるっていう文化がないのが。
ないですね。だから、
でかいですよ。沖縄でちょっとじゃないんですよ。だいぶ引っ掛けるんですよ。
あの、大阪の梅田とか難波とかあの辺っていうのは常にどこの曲がり角にも立ち食いうどんあるみたいなノリやから。あれがいかんのかもね。そのラーメンを発展さすために。
なるほどね。
でも、東京も似たようなノリやのに、
うん、
ラーメン盛んじゃないですか。
やっぱ人口でしょ。
ああ、あの、ちょっと街角にある立ち食いそば屋でも、まかないきれないぐらい人がいる。
いや、って。もう、めちゃくちゃ人いるもん、東京。
でも、ラーメン屋も実際多いしね、東京はね。
うん。
高いし。
高い。あの、
高いよ。
例えば、福岡とかやったら、本当に300円ぐらいのラーメンもあるっちゃあるんですよ。
うん。
豚骨ラーメンとか、なんか、おやつ感覚で食えるっていうのは、ありますね。280円とか290円のあの博多屋っていうチェーン店があって、あれとか僕大好きですね。あの、うまかっちゃんの味しますね。
それ美味しそうですね。うまかっちゃんですよ、絶対。
はい。替え玉もできますよ。
うまかっちゃん替え玉ですよ。
麺も、袋麺の。
普通に入れて、ほいって。あれ。
うん。200円、300円。
そうですね。
いや、福岡行きたいな。あの、今、ピーチとか見てみると、はい、沖縄と福岡あるんですよ。
はい。
大阪と値段が変わんないですよね、今。
あ、お前そんな安くなったんや。
いや、高くなったんですよ。
大阪が高くなって、博多と同じぐらい
になった。福岡が高くなって。
え？
でも。ちょっと前まで、沖縄、福岡って、そのピーチができたの、ピーチとかスカイマークが。
はい。
やったときに。
安かったときあんの？
3000 円とかだったんですよ。
そんなんあったん？
うん。沖縄、福岡で。
そんなん言ったら大阪、福岡、往復3000円ってあったよ。
だからそんなぐらいだったんですよ。
僕それで来ましたけどね。
だけど、今見ると、
うん、
片道1万円ですから、
ね。うん。じゃあ、もうさ、悪口言うたらあかん。言うたらあかん。
誰
あの、いや、あの、LCC の悪口言うたらあかん。LCC は、
なんで？
あの、もう人気がなくなったら、どんどんなくなっていくから、韓国、だから僕最終島行くのに、
はい、
あの、大韓航空使ってんだけど、
はい、
LCC でチェジュ航空いうのもあって、
はい、
ですごい格安値で行ってたんだけど、
うん、
その、韓国に行っても、行く日本人がすごい減ったから、
はい、
LCC がもう大阪から韓国最終島に行くっていうやつがなくなって、
うん、
東京から行くのもむちゃなくなってきて、
うん、
どんどんだからもうみんな悪口言うていくからどんどん。
悪口のせいなのか。
そう。いや、だからもう、どんどん悪口言えば言うほど、もう、格安航空機がなくなっていくから。
だって、足元見すぎですよ、こっちの。あのね、シーズンで高くしてね、沖縄からね、電車で福岡とか行けるんだったらいざ知らず、
うん、
飛行機以外ないもん、手段が。船とかっていうのは今時ありえないし。
ありえないですね。
そう、そう、だから、最終10日で全部、あの、毎日出たのが週3日なって、でその週3日ももうどんどんもうなくなってきて。だから悪口を言うてるからよ、その韓国人が全員が悪口。
僕めっちゃ、
沖縄人も
悪口。沖縄人の中ではめちゃくちゃ飛行機乗ってる方なのに。
うん。
福岡あんなに高くするかって、う
ん。でもそんなん言ったって僕がいくら電車乗ったってね、あの、鉄道の切符とかもなくなってきますし、路線もなくなってきますしね。
ムカついてくるよ、本当に。うん、もう台湾行こうと思うか、俺。台湾。
同じ金払うなら。
うん。ちょっと、台湾の文化を知ってこうかなって。
頑張れ、台湾。
頑張れ、台湾。いや、台湾に何にも興味はないんですけど、
僕もないわ。
何にも興味ないけど、海外行ったことないから。
行ったことないからって行くのやめません？
でも3000ぐらいで行けるらしいですよ。
でも沖縄から日本、あの沖縄から本土行くのも海外じゃないですか。
行ったことないとこはどんどん行きましょう。
うん。どっちなの？
おかしい。
え、てっちゃん、物覚えいいな。
え？て
っちゃん、ちょっと前に言ったことと矛盾をすぐついてきますね。
ねえ、お前、トンチが聞いてんな。
いや、海外行ったことないし、うん、台湾は興味ないけど、
はい、
3000円ぐらいで行けるんだったら行ってみる価値はあります。
でもこと分かれんで。
いいよ、いいよ。
そうなん、
うん、
いいよ、いいよ。
だって大阪行ってもあんまり言葉通じてないでしょ、俺。
でもむっちゃ通じてるよ。大阪行ってる方がええんじゃん。
東京行っても、東京行った時に明日遊ぼうねって言っても、
うん、
ごめん、明日ちょっと用事あるって、明日言われるんだよ。言葉通じてないさ。
そういう悪いやつばかりで、台湾のやつなんて言葉通じんよ、また。
だから、台湾のやつに明日遊ぼうねって言っても、
うん、
あ、本当にいたなって言われて、うん、オッケーオッケーオッケーって言ったら、もうオッケーなんですよ。
ほこざわけないやで。
だって友達いないし、台湾に。
だ行く必要ないよ、台湾には。
行きたい。
台ちゃん、台湾行かんと、てっちゃん、大阪
に行きたい。俺は中国も韓国もロシアも行きたい。インドネシアもタイも。
大阪のところに行きたい。宮川の駆除来て。
今わし、記憶が蘇ってきまして。
はい。
てっちゃんの核ロシア旅行っていう回があったな。
いまわしいんです
か。いや、なんか呪われたような回でした。何やったんやろ、あれは。
いや、もう行きたい、行きたい、いっぱいいろいろ。
あ、ちゅうか、僕今、途中参加なんですけど、
はい。
てっちゃんが弁護士の豚を裁判もう済んだんですか。
ああ、済みましたね。
うん、
あ、でも、ミャウダー裁判がまだ残って。
僕の裁判残ってます。
ミャウダーさん、僕、モンスターズ話してるんですよ。モテラジで。
らしいですね。
らしい。その一言、かのように。
ひどないね、ミャウダ
ー
さん。
いや、ヘビーリスナーなんですけどね。
はい。うん、
答えの言えないクイズみたいな感じなんでしょ？
ほう。
だからそんな、わかるわけないじゃないですか。
わかるわけないって。ということらしいですよ、てっちゃん。
あのね、そんなこと言われたらこっちもやってられ
ないんです。わかるわけないで終わった。あんたが過去にどんな映画紹介したとかわかるかって。
わかりにくいようにね、題名だけ言えへんようにしたらね。
あれですよ、ゴッドサイダーの牧
浩二先生
の連載終了っていう漫画が全1巻でもうむちゃくちゃ面白いから皆さんぜひ読んでください。
うん、
はい。
あと、あれは、う
ん、はい。
尖閣ゲーム。
尖閣ゲームも。あと、うん、あれですね、3月12日来たる。
はい。
白石浩司、フェイクドキュメンタリーの教科書。
はい。
のサイン会がナンバー、ベニツルで、会ってしまいます。
ほう。
何時から？
6時ぐらいですかね。
ぐらい。前売りは？
前売りとかやってんのかな、これ。生ベニツルのホームページまた貼っときますので、うん、詳しくはそちら見ていただいて。また僕が。てっちゃんは来れないやろ。うん、
LCC の悪口言ってるから。
いや、行けるなら行きたいですけど、
うん、
純粋にお金がないんで行けないです。で、僕の告知もあります。4月22、4月23に、
はい、
沖縄の朝とは G シェルターっていう、
はい、
ところで、白石浩二の沖縄征服宣言、
うんうんうん、
やります。2日間 2days で。
ナンバベニズルは 1days。ですけど、できるだけ白石オタの皆さんが楽しめるような出し物をやろうと思ってるんですけども、どんなんが出るやろうねって。ただ上映会はチラッとあって、
はい。
まあ、上映会ばっかりやってもしょうがないかなと思うので、質問コーナーとかそういう参加型のやつをもうちょっと入れようかなと思うんですけど、
はい。
なんか短編のやつを何個か、見れるらしいので、
うん、
それは楽しみにしてもらいたいし、あと関西で白石監督に会う前も年末もやりましたけど、
はい、
ああいうチャンスなんで、まあ、ちょっと遠来の方とかも来てもらいたいですよね。
そうですね、沖縄のイベントも。
そう、沖縄なんか初ですしね。
沖縄に初だし、
うん、
沖縄の怖い話とか、
はい、
沖縄のトラウマナイト、琉球トラウマナイトとか、沖縄のホラー業界の人たちを、いっぱい読んで。
はい、いっぱい、あ、もうだってもうここぞとばかりですよね。
ここぞとばかり、多分10人ぐらい行きます、その沖縄のその映画の関係者が。
じゃあもう沖縄ホラー祭りですよね。
そうですね、白石監督のことみんな尊敬してて大好きらしいんで。
マジかよ。
こんなチャンスないみたいな。
めちゃくちゃ盛り上がりそうや。てちゃんも出んの？
ね、出していくんでしょ。超次元、徹夜脱出システム。
僕が何を出すかわからないですけど、出るか出ないかは全く未定ですね、僕の場合は。もうとにかく、沖縄の人に白石監督の未公開作品を見てもらって、
はい、
白石監督のサインとかトークとかを味わってほしいっていうのが一番の狙いなんで。
はい。
うん、で、ぜひ。あと、6月に、
はい。
はい。
かやこ VS、さだこ。
はい。やりますんで、ね、やりますんで、4月のね、イベントはもう直前なんで、ほぼ。
そうですね。3月は大阪でやり、4月はやりっていう。で、4月5月はなし。
はい、なしなんで。ね、連チャンでみんな来てもいいんじゃないですか ?3 月来て、4月、
う
ん。
そうそう、大阪行って、うん、沖縄に、このチャンスに沖縄に旅行行くっていうのも行ける人は、
うん、はい、LCC 悪口言ってますけど、
はい、
意外と安く行けるんでね。沖縄、飛行機みんな高いと思ってるけど、意外と調べてみると意外と安いですよ。
そう。
そうですね。3月、3月は僕は少なくとも、白石監督のトーク、の相手はさせてもらうんですけど、
はい。
で、出るんですけど、
うん。
てっちゃんさんもビデオレターとか欲しいっていうのがあって。
そう。
これすごない？白石監督イベントに、うん、どうも、てっちゃんですって言って何か
ビデオレター来て。
えのくんのビデオレターもあるらしいんですよ。
それすごいな。えのくんのビデオレター見たい。俺が見たいよ。う
ん、で、てっちゃんのビデオレターも撮れへん。
ほんで、かやこがどっちかのビデオテープを握りつぶすから。
いや、VHS で送られてもね、こっちはやってられないんですよ。
どうもー、うんすい先生、りゅうげん先生。
そう。
あ、
うんすい先生の、体調が心配です。
心配ですって言って。
なんかビデオレター出演でもしてくれないかなっていう話を。
もう全然ありがたい。やる。
これ、なんか、てっちゃんさん、すごい人物みたいですよね。ビデオレター。
っていうかなんか、みんなが持ち上げてすぎて自分がすごいように思えてくるけど、すごくないけど、すごくなるように頑張るよね。
これね、例えばビデオレターを吉ももらったとして、
はい。
じゃあ今からてっちゃんさんのビデオレター見ましょうって言って、うん、みんなで見るわけじゃないですか。で、白石監督どうです
いや、もしも、てっちゃんは呪文をずっと繋げながら、で、せいって言うたら、白石先生、すごい吹っ飛んだりとかして、盛り上げてくれますよ。
いや、もう沖縄で一番やばいっていうところでビデオレター撮りますよ。
あ、はい。
うん。
ユタとか。
それこそ、フェイクドキュメンタリーっぽいですよね。
ああ。もう何しよっかなって、もう。
ユタ一番やばくないですね。多分県庁とかが一番やばいですね。
米軍基地は？
米軍基地もっとやばいです。
辺野古とかで撮ったら。
辺野古。
うん。辺野古で撮っててっちゃんが連れ去られていくっていうのはどうですか？
うん。
それフェイクでも何でもない。
警察、機動隊とかに撤去されて。
機動隊とか。今後、公安にマークされていいこと一個もないんで、俺の人生。
活動家って言われるっていう。
よくないよね、活動家っていう。
単に辺野古を反対って言っただけなのにって。
ね、世間一般ではそれは工作員って言われるんだよって。
日本人じゃないからねって。
うん。NNN ドキュメントに出るようになって、
まあ、楽しみですね、3月。
そうですね、3月、4月と。俺、僕も、その、沖縄行けたらいいな。
ああ、見てくださいよ、よければ、うん。ジェットスター、ビーチ、スカイマーク。う
ん、だって、白石監督とバンブス行きたいもん。
白石監督と、沖縄そば食べに行きます。
うん、ああ、むちゃくちゃしたやつ。
違う
だって、
美味しいやつ。
バンブス行って、元村焼きを白石監督に振る舞うっていう。
あとはタコライスも食べに行きます。
マジか。
タコ焼きもね。
マジか。
こ焼きはないかも。タコライスと沖縄そばとか、
うん、
ポークとか。
でも、バンボシュ勧めたら興味ありって言ってましたよ。
だって、バンボシュ食った後目の前に沖縄そばありますからね、どんていの。
ああ、ほんまや。両方食ってほしい。
うん。ホテルもあの辺で撮る予定なんで。
あの、白石監督やったら、バンボシュと、どんていの沖縄そばの両立も可能のはずや。
はい。で、その後、ちょっと休憩がてらで、排気ガス吸いながらコーヒーとか飲むれば。国際通りなんですよ、イベント会場。
ええ、わざとって。
だから奥です。
あ、奥のとこ、あの、
はい。
どん詰まりのところ。
どん詰まりのところなんで。
あ、じゃあ、あの、三栄とかある。
はいはい、目の前目の前。
あ、そうなんや。
はい、そこでやります。
三栄のあの、食品館みたいなやつ、
ね。はい。だから観光で沖縄に泊まるって言ったら国際通りに付近に泊まりがちじゃないですか。
はい、めっちゃ便利ですよ。
だからもうすぐ歩いて来れるところだし。
はい。みんなあちこち行けませんよ。
うん、皆さんで一緒に打ち上げしましょうよ。
ベローンってなってきます。
ねえ。
ベローンって。
これ沖縄グルメっていうか、白石監督3キロぐらい太らして帰らせないと恥ですね。
恥ですね。楽しみですね。
はい。というわけで、宮田さんなんか最後に言い残すことは？
焼肉レストランのトラジではアルバイトを募集しています。
はい。
はい、あの、時給900円から1000円の誰かもするかもしれない。知ったりしなかったらもするかもしれない。
最低時給は、もう、はるかに上がってきましたね。
はい。
うん、大阪。
あの、もう限界ギリギリなんで。
はい、
誰か働いてほしいです。絶対損はさせません。
ベトナム人とかどうです？
え？
ベトナム人とか。
あ、全然もう太らしますよ。
太らすの、
はい、太らす。
むっちゃ太らしますわ。太れ！
え、何時間働くんですか？
まあ、だいたい5時間。5時間、6時間で、
もう、
あの、5時間後にはもう1キロ増えてますね。
どんな食うてんの毎日。
そう、魔法ですよ、本当に。
もうそのぐらいもう。
はぁ、
幸せです
。その上にお金ももらえるなんて最高ですね。
はぁ、い、
もうフットルースですよ、本当
に。はぁ、
フットルース。
フットルース。フットルース。
わあ、もしかしてベトナムの人とか働くのかもしれないですね。
ねえ、
うん、
中国の人は働いてくれてね、もうよう働いてたんですよ、うん。でも太ってましたね、やっぱり。
ああ、はい、中国の人はもう最近あの時給が高いから日本ではなかなか働いてくれない。
ねえ。ですね、もうベトナム人に期待しますよ。
ベトナムの人はいい人多いですよ。
ああ
うん、
いい人多い。
いや、日本語うまいし、
うん。
どういう意味よ。
いや、普通にいい人も多ければ悪い人も多い。
どこでもいい人はいるよ。何人じゃなくて、どこでもいい人はいるよ。
いや、何が言うたら、だからその、最低賃金みたいなギリギリとかでも働いてくれる人は働いてくれるしねっていう。
超えるよ、そのうちベトナムも日本を。
いや、そう超えるよ、その日本は凋落してますか。
うん。
でも現状ですやん、現状。
現状ね。タイは超えたみたいね。
もうダメですね。あの、シャープも買収されるし、もう、どうしていくんやろね、こんなんで。
いや、もう、歴史見たらそうじゃないですか。
どうすんのこんなの。
いや、だから一旦終わって、また200年後とかに上がる可能性もありますし、下がる可能性もある。
滅びないとあかんんですよ、一回。
滅びない国の方が珍しいんだよね。
一回70年前に滅んだのにね、懲りないね。
懲りないね。
たった70年前に滅んだのに懲りないね、原爆
とか。